はい、回しましたということで、カルチャー日記脱出計画本日が、2024年の11月2日ということでね、ございますが、どうも山野です。そして、今日
ゲスト、はい、どうも高島です。すいません、
はい、お願いしますということでですね、まあなんか割と最近はなんか話題作がね、なんか
そうですね、
公開されまくってる中ですが、まあ、ちょっと少し、まあ、若干遅れてという感じではありますが、一応話題作でありつつ、なんか意外とそんなに話題にもならなかったみたいな。
そうね。
ちょっとね、あの映画について喋っていこうかなというところで、今日は、ジョーカー、フォリアドゥという作品について喋っていこうと思います。ですね、ちょっと待ってね、あらすじが、映画 .com からにしますかね。はい、バットマンに悪役として登場するジョーカーの誕生秘話を描き、第76回ベネチア国際映画祭で金獅子賞、第92回アカデミー賞で主演男優賞を受賞するなど、高い評価を得たサスペンスエンターテインメントジョーカーの続編。トッド・フィリップス監督と主演のホアキン・フェニックスが再タッグを組み、ジョーカーが出会う謎の女、リー役でレディー・ガガが新たに参加した。理不尽な世の中で社会への反逆者、民衆の代弁者として祭り上げられたジョーカー。そんな彼の前にリーという謎めいた女性が現れる。ジョーカーの狂気はリーへ、そして群衆へと伝播し、拡散していく。
そういう話か。
孤独で心優しかった男が悪のカリスマになって暴走し、世界を巻き込む新たな事件が起こる。トッド・フィリップス監督のほか、脚本のスコット・シルバー、撮影のローレンス・シャー、前作でアカデミー作曲賞を受賞した音楽のヒドゥル・グドナ・ドゥティルら、メインスタッフも続投。第80回ベネチア国際映画祭コンペティション部門を出品。タイトルのフォリア・ドゥはフランス語で二人狂いという意味で、一人の妄想がもう一人に感染し、二人ないし複数人で妄想を共有することがある感応精神病のことということで、ございますが、まあ、ジョーカーフォリアドゥというところでね、もう話していこうかなというところで、まあ、なんか話していく、まあ、ちょっとなんか感想うんぬんとかって前で話す、なんかまあ結構さ、なんかその前作のジョーカーが、うん、まあ割と大ヒットっていうか大ヒットだったんですよ ね、で、
社会現象みたいな感じになってましたもんね。
でなってましたね。でなってて、でなんか多分当時が2019年とかで、
19ですね、
あのアメコミ映画がもう鼻かりし頃、
うん、
でなんかマーベルが割とイケイケだったのに比べて、なんか DC は、まあ、まあまあまあみたいな、なんか
そうね、う
ん、マーベルほどじゃないなみたいな感じ、なんかそのあれマン・オブ・スティール以降のなんかその、
うん、
ジャスティス・リーグが、まあ、そんなに多分マーベルほどやっぱ跳ねてなくて、
うん、
っていう中でなんか割とこうなんだろう、その中で DC、 確かに DC はこうユニバース化はうまくいってないけど、なんかあジョーカーみたいな路線が一個方向性としてあるのねっていうか、なんかその、
うん、
マーベルとは違うなんかこうアメコミスーパーヒーローのやり方として、なんか割とこうなんだろうな、それもあってヒットした感じっていうのが個人的にはしてる作品で、ジョーカーっていうのがあったので、でなんかやっぱそれの続編っていうところで、結構なんかなんだろう、すごいこう公開される前は結構劇場の予告編とかもガンガンかかってたし、なんか割と本当映画好きならこうマストで見に行く作品だよねみたいな感じがあったんですけど、なんかいざ公開してみたら本当になんかこう評判がめちゃくちゃ悪いという感じで、なんか上映回数自体はあるけどやっぱりそんなお客さん入ってないしっていう感じ。なんか僕見た劇場そんな入ってなかったんですけど、高島くん、どうでした？入ってました？
僕もやっぱ、地元のシネコンだったんで、はいはい、全然入ってませんでしたね。
という、まあ、感じの、まあ、ジョーカー、フォリアドゥなわけですが、はい、そう。で、なんか一応なんか、このポッドキャストじゃないんだけど、29歳までの地図っていう、うん、僕と高島くんも出てる別のポッドキャストでね、うん、当時、ジョーカーの話はしてて、うん、まあ、割と賛否で言うと、日和の意見をだいぶ話してたかな。
うん、てかね、ちょっとね、なんかジョーカー見直すの、ちょっとめんどくさかったから、作業がてら、なんか、すごい恥ずかしながら、すごい、聞き直したの、そしたらだいぶ怒ってて笑ったわ。
で、まあなんかでもそれで言うと今作はなんか一応その前回のジョーカーになんか対するまあ割とこう反省みたいなのそのまま映画にしたみたいな映画。
いやーでも、なんか前作の前提崩れちゃってねっていうのはすごい思った。
そう、なんかそこの話もそう、今日すごいしたいですけど、うんうん、まあなんか一応なんか多分話の作りとしてはまあなんかその前作がやっぱ前提としてやっぱありきで、まあなんかそこに、うん対してなんかこう振り返ってくっていうかなんかその前作で起こったことをなんかそのまあ反省を俺が思ったのはなんかめっちゃ反省するためのなんか作りにはしてるんだけど、うん、なんかだからなんか結構ねすごい不思議な作りの映画だなというかなんか、うん、なんだろうその話のちょっとこう整合性みたいなところっていうよりはなんかその映画を超えてちょっとあったなんかジョーカームーブメントみたいなことも含めてのなんかその反省をするみたいな、まあしようなんか作る動機のきっかけとしてはなんかしようとするっていうところだったと思うんだけど、なんかこうだからなんかその続編っていう意味でのそもそものせなんかその1の続きの2ですっていうような意味でのなんか話の整合性とはなんかちょっと違うバランス感で始まってるなっていう感じがまあなんかまず最初しまあなんか正直そこがまず引っかかりではあったなっていうところではあったんですけど
いやでもさなんか聞き直して思ったんだけどさ、
はい、前回のあの
前回、
うん、前回なんかそのジョーカーについて僕らが2019年当時に話した時、
ねうん、そうそうそう、うん、でその時に僕ら最後さジョーカーがさあの精神病院のあの窓割って出ちゃったらよかったのにねみたいな話を結構してて、うんうんうん、であでも それを考えるとなんかジョーカーって結構日本を変えちゃった映画だなと思って
はいはいはいはい
あの実際にさやっぱジョーカーが好きで構造に移しちゃった人いるじゃん、
うんうんうん、
それでさ
小田急線
でね
小田急線でね
あじゃなくてさじゃなくてあのあれ山上の方
ああそうねあそうねうんうんうんあそうねはいはい
そうだからさなんかあこの映画で結構本当になんか変えちゃったんだなっていうのは。でもなんかあの時さ僕らはなんかすごいなんかもうちょっと外に出られたらいいのにねみたいな妄想から外に出られたらいいのにねみたいな話してたんだけどそれでなんかでもいや確かにうんあの彼は実際に外に出ちゃったっていうでもそれがいい意味でも悪い意味でもなんか結構現実めちゃめちゃ変えたと思うから、うんうん、いやなんかこの映画についてやっぱそれをなんかそのそれの続編をしかもその1作目に対する批判的考察みたいなのをする2作目っていうのはなんかあのやっぱ見といてよかったなっていうのはすごい思いましたね。
うん、なんかそのやっぱその好きななんか多分個人的にやっぱ整合性が取れてないな、うん、その話としてね、うん、なんかそのストーリーとして整合性が取れてないなっていうところで言うと、うん、その一作目のジョーカーっていうのがその、うん、本当に反抗まあその要は日々の中でも本当にその貧しさゆえになんか恋愛もできないし、うん、まあ恋愛もできないしプラスやっぱ人との関わりが貧しさゆえに持てないからどんどん孤独になっていく人物っていうのがなんかもう妄想の中にしかやっぱりそのこうなんだろう救いを見出せなくなっていくわけだけどでなんかまあ妄想の中にしかやっぱこう救いを見出せなくなってるっていう状態の中でまあやっぱりその常にずっと耐えてる男がやっぱジョーカーであると。でって言った時にまあそのジョーカーっていうかアーサーでねアーサーっていう男がそのずっと耐えていてで、その彼っていうのが、まあ、最後その、怒りを爆発させて、その、まあ、自分のことを馬鹿にしてちょっとこう、まあ、暴力を振るってきた、まあ、電車の中に乗ってたなんかエリートサラリーマンみたいな奴らを殺し、で、自分を散々馬鹿にしてその、搾取してきた、まあ、その、タレント事務所っていうかなんかなんだろう、なんつうの、あの、コメディアン事務所みたいなのの、社長を殺し、で最後、まあ、自分が憧れてもいてでもなんかこうやっぱこう まあ、憧れの気持ちを持っていた、まあ、そのコメディアンの男っていうのを、うん、最後そのテレビの公開収録で射殺するっていう強行に至ったっていう、うん、至ったのっていう感じの話がしてて、でなんかそれが本当にまさに今高島くんがあのぜこの間その2019年当時に僕らがそのジョーカーの話をした時に言った、やっぱなんかその辛いとこって多分そうだと思うんだけど、で僕もあんま、僕はあんま覚えてないんだけどっていう話が多分それがなんか要はそのもう見方によってはてかなんか結構ほぼなんかジョーカーが強行を起こ、まあ、アーサーがジョーカーになって強行を起こす話っていうよりは、あの、強行を起こす妄想をずっとなんかこう、精神病っていうか、その閉じ込められた部屋の中でしてる人の話のように見える閉じ方を。まあなんかそれは若干解釈の余地は残してはいるんだけど。
うん。でもそう撮ってたよね、明らかに。うん、
だからなんかそのそれがすごいなんかこう全部そのなんだろう、こう社会に対する怒りをぶちまけることすらも妄想の中で完結してしまってることのなんか辛さっていうか、本当になんかこうどこともアクセスできないことのなんかこう、それで終わるのってどうなのっていうのが多分結構僕らが2019年当時にジョーカーについて話してた時のまあ感想としてあり、だからなんかその、ジョーカーっていうか、なんかジョーカーってタイトルだけど、ジョーカーの話じゃマジでなかったんだよね。
うんうんうん。
なんかその、てかなんか、今回のフォリアドゥに至って、やっと、なんか、ジョーカーらしきものは、なんかその、なんだろう、アーサーと、アーサーを支持する人たちの共犯関係の中で、なんか、ジョーカーらしきものは出てくるんだけど、やっぱり1、うん、2通してのやっぱジョーカーは、やっぱ出てきてないシリーズだと、個人的には思ったんですけど、1作目に関しては、まさにもうなんか、てかジョーカーですらマジでなくて、その、ピエロの格好をして、その、自分が、その、なんかなんだろう、まあ、気に食わないやつに復讐をして、最後ね、その、憧れだったやつを、憧れでもありつつ多分その複雑な怒りみたいな感じを持ってた相手を、まあ、殺すっていう、でもそれすら妄想で終わっちゃった人の話に結構見えてたからさ、だからなんかその重要なのは多分、まあ、これも一つの見方なんだけど、割となんか多分僕としてはそのジョーカーによる強行っていうのは行われてなかったっていうことがそもそもの 前作のきついところではあったし、なんかそういう話だと思って見てたんだけど、フォリアドゥに関してはあの反抗してましたっていう、だからその妄想だと思って見てたものが、いやそこはちゃんとやってましたっていうところからまあ始まる話だっていうのがあって、でもなんかそこに関してはでも俺はいなんかなんだろう、ストーリーとした整合性取れてないんだけど、
うん、
でもなんかいいなとも、まあいいなってか、まあそうなるよなとは思ってて、
うん、
っていうのは、やっぱその、さっき高島君ともちょっと、チラッと言ってたけど、なんかその、結局、ジョーカー以降、マジでそれをやっちゃった人っていうのが、やっぱ結構世の中の中で、まあ、あの、山上もそうだし、
うん、
あと、
小田急線もそうだしね。
小田急線もそうだし、うん、なんかやっぱりこう、貧しさゆえにやっぱ社会とコネクトできなかった人とか、うん、やっぱその気づいてももらえなかった人たちによるやっぱこうテロみたいなのがやっぱあった時にこうまあなんかすごいそれのやっぱアイコンっぽいものとしてやっぱりジョーカー出てきたし、特に山岸神山よりもやっぱ個人的にやっぱ小田急線を僕はなんか結構やっぱね、まあ小田急線は特に本当にまんまジョーカーの格好をしてで、まあ、女の人を狙って、まあ、その、殺傷しようとしたっていうのがあったからさ。で、実際に、だからその、妄想じゃないで実行に移しちゃう奴が出てきたっていう時に、まあ、なんか実際にやってましたっていうところから話が始まるっていうのは、まあ、なんか、そうだよなっていう感じは、したところではあるんだけど。
でも、なんか、すごい、なんかそこで、なんか、前作のと整合性取れてないなって僕が思ったのは、前作ってさ、まあやってないかもしんないけど、別にやったっていう点でもいいんだけど、前作何が あれだったかっていうとさ、結局さ誰もジョーカーの話を聞いてなかったよねっていう、うんうんうん、それでそのアーサー自身がもう俺の人生なんてその主観から見たら近くでカメラを撮ったら悲劇だけど、うんうん、あの遠くから見たらこれ監督も言ってたけどさ、うんうん、あの遠くから見たら悲劇だよねっていうところでこれ全部コメディだろっていうなんかある種のニヒリズムにさ、うん、あのかニヒリズムによってジョーカーがライジングする話でもあったから、うん、もうあそこの結論に至った時点でなんて言うんだろう、今回の聞いてほしい話聞いてほしかったんですよ本当はみたいな次元もう終えてねっていうか、うんうんうん、そういうお前どうしたの、全部自分の人生全部ジョークだと思っても、あもうじゃあ俺適当にあのじゃあ好き勝手やりますわっていうあれにな、結構本当にあのそこまだ引きずってんのみたいな感じになっていやなんか それだったら前作のあの描き方なそれやるんだったらずるくねっていうか、
うんうん、
あの責任持たなすぎでしょと思ってなんかなんか普通に反省するにしてももうちょっとなんかやり方あったんじゃないのかなっていうのをすごい思っちゃったんですよね。
なんかでも今作個人的になんか反省っていうよりはなんかこう多分意図していたよりもなんか、うんこういやジョーカーってすげえ悲惨な話だし、なんかやっぱその、
うん、
全部妄想で終わってしまうからこそ辛い話だなと思って見てたわけだけど、
うん、
なんかあ意外となんかマジでやった人と受け止められちゃったんだなっていうことと、
うん、
あとなんかこう悲しい人物として描いたはずなのになんか結構やっぱカリスマになんか現実の中で受け止められちゃったなっていうことに、
うんうんうん
対してなんかやっぱこうアーサーをより矮小化していく映画だったなと思ってて、でもなんかそれはまあなんかそのなんだろうこうでもいやジョーカー一作目の時点でそもそもアーサーって本当辛いしなんか救いがない話だなと思って見てたから、それはなんかなんだろうそのラスト暴力によって救われた話だ、それ暴力を達成した話だと思って見てなかったからね、なんかだから全くカタストロフィー、カタストロフィー違うなんだっけ、カタルシスがない作品だと思って見てたからさ、
うん
うん、なんかだから本当に普通に辛い話だなと思って見てたから、うん、なんかねジョーカーフォリアドゥはなんか、うん、さらになんかもういやただでさえ辛いことは分かってたのに、
うん、
なんかよりアーサーが辛くなる話というか、
うんうん、
なんかこうなんだろうな、うん、孤独ってであるって辛さもあるんだけど、
うん、
マジでなんかなんだろう本当に自分の言葉を奪われてる人っていうかさ、
うんうんうん、
でなんかやっぱ主体性がないんだけどアーサーってキャラクターがなんか本作に至っても特に、うん、てかオープニングのアニメーションが示でもなんかオープニングでさシャルバン署名のアニメーションがあるわけだけど、
うん、
もうまああれがほぼ全部じゃん、
うん、
この作品
全部だ、ね、
フォリアドゥで描くことはこれですよっていうのを、うん、なんかもう本当に3分ぐらいのアニメーションでやるんだけど、うん、なんかだからマジ本当アーサーって主体性がないキャラクターでさ、でなんか本当に流されるままにこうフォリアドゥの中でも行動していくわけだけど、
うん、
いやなんかそのでもやっぱ辛さはすごいあるわけじゃん、
うんうん
って言った時に、なんか多分、誰かと関わりたいとか、
うん、
その、多分、で基本的には誰かと関わりたいだけなんだよね、ジョーカーって。ジョーカーってアーサーはね。でもなんか、それが、ここまで、やっぱこう、達成できないし、なんか、それが全く成し遂げられないし、こう、関わろうとして取るアーサーの行動が、やっぱ、ことごとく、やっぱ、こう ずれてるっていうかさ、なんかその、
うんうん、
関わり方を全く人と知らないっていうさ、
うんうんうん、
なんかね結構いやつらいよねっていう、なんかさらに辛いっていうか、うん、なんかもうあの1の時点で相当アーサーっていうキャラクターはいじめられてた気がするから、
うんうんうん、
なんかいやもうこれ以上なんかその続編でいじめる意味ってあるみたいな、
うん
感じに結構思ってしまったのはねあるんですけどね。
うんうんうん、いやなんかさ、うんうん、本当に一の時点でもうさ関わること放棄しちゃった人物なんだからさ、
うんうん、
その全部ジョークだっつって、うんうん、だからさやっぱ2で やるんならさそこからもう一回人と関わるまでをやらなきゃいけないんじゃないかなと思ったら、うん、なんかさらにいじめる方向に行くというかさ、うんうん、いやこいつってほんとしょうもない人物なんですよっていう、
うんうん、
えそれっていいのっていうのはね、うんうん、なんか すごい思っなんかえちょなんかこれはちょっと普通にどうなのみたいなところはね思いましたね。
なんかそのまあそのジョーカーがカリスマになっちゃったから、うん、なんかそれを、うん、その矮小化していく作品なんかその、うん、カリスマじゃなくてマジでしょうもない人でしたよしょうもないっていうか、うん、その、 あのただの弱い人でしたっていうことを見せていく話だと思うんだけど、
うん、
なんかでもそれは果たしてなんかそのジョーカーに熱狂した人を突き放すっていうことだったのかなっていう気はしてて、
うんう
ん、なんかだしなんかなんかそのジョーカーに熱狂した人を突き放すっていうのもそもそもなんかこういう突き放し方をするっていうことも結構なんかまあなんかこの後もうちょっと詳しく話すけどなんかその先に結論見たことを言っちゃうとどうなのかなっていう気はしてて、なんか本当に高山が言ったみたいにジョーカー2やるんだったらなんかそのやっぱカレンがちゃんと誰かと対話する入り口に立つっていうかさ、
そうそうそう、
そこだったんじゃないっていうさ感じがやっぱするから、でもまあなんか同時になんかでもそのやっぱジョーカー公開以降のまあなんかそれでもなんか同時代的だったってことだと思うんだよね。なんかそのジョーカーが出てきたからなんかジョーカーの真似をするバカも出てきたけど、なんかどっちかっていうと多分そのジョーカー的ななんかフラストレーションみたいなのをやっぱ持ってる人がなんかやっぱその なんかやっぱ実際に行動に移しちゃう。なんかまあ結構その当時に出てた本であの令和元年のテロリズムってあの磯部亮っていう人が書いたあの本がまあなんか犯罪ルポみたいなのがあったんだけど、それがやっぱいくつかの実際日本であった事件をもとにやっぱりそのなんかやっぱ生活的にやっぱまあ、かなり貧しかったやらこう社会からこう隔絶された人っていうのがなんか自分の存在を気づいてもらいたいがためにもう取る手段としても犯罪しかなかったっていう、まあ事件をなんか4つぐらいこうルポルタージュを載っけて令和元年のテロリズムって本があって、なんかすごいそれとなんかジョーカーってすごい同時代的だなってめちゃくちゃ当時思ってたんだけど、なんかだからそのジョーカーがあったから犯行に移したっていうよりはなんかちょうどそのジョーカー的な人たちがいた時になんかそれのアイコンとして出てきたなってい
う、まあ、時代精神の現れというかね、
そう感じはまあなんかしたわけなんだけどさ、
うん、
そうなんかそこに対してなんかこう示すものとしてなんかこうそれを矮小化してまあ矮小化することは大事だと思うんだけど、
うん、
なんかじゃなくてマジでその人がどう社会とコネクトしていくかっていうことがなんか大事じゃねって思うから、
うん、
なんかそのムーブメントに冷や水をぶっかけるって意味ではまあいいのかもしれないんだけど、
うん、
なんかでも それはなんかちょっとある意味ジョーカー的な人を切り捨てるだけなんじゃないかなっていう
気がね、なんかさ、うん、完全にさ作り手がさめちゃくちゃ正しい位置にいるんだよねこの作品って。でそこからなんかいやこいつらこんなバカなんですよ、俺の映画全然分かってないっすよみたいな、なんかをなんか散々言い訳してるというか、うん、でしかもそれってなんかめちゃくちゃ自己責任論なんですよね、なんか、うんうんうん、こいつらこんだけしょうもない人間だからこんなことするんすよみたいな、うん、なんかめちゃくちゃなんか高い位置からなんかすげえジャッジを下される感じで、これってまあ確かになんかさ、でそのジョーカー好きだった人がさめちゃくちゃ切れてたっていうさネットニュースとかはさ出てたけどさ、いやこれは確かに切れるわなっていうか、なんか矮小化してるから切れるとかじゃなくて、だってバカにされてるんだもんっていう、 多分そのジョーカーに共感した人ってその実存的にさ、なんかマジです実際の生活とかの苦しさから、あでも こいつのこと分かってしまうよっていう、うんうん、なんか苦しみだったわけじゃん。でそれをさやっぱ頭ごなしにさ、いやこいつらこんなしょうもないやつなんすよっつったらさ、そりゃ切れるよなって話だよねっていうのはね、めちゃくちゃ思いましたよ。
なんかすごい、いやでもなんか難しいなと思ったのが、なんかそのジョーカーに熱狂してその後犯罪を起こした人っていうのをなんかこの作品でどこに想定してるのかなっていうのはめっちゃ思ってて、そのなんだろう、やっぱなんかジョーカーとこのフォリアドゥ自体は現代の話じゃなくてさ、何年代なんだっけ。
でもあれなんかね、前作が80年代とかだった気がする。
そうだよね。だからなんかそのスマホとかもない、なんか、ね、要はネットがまだない時代の話ではあるんだけど、
うん、
まあ、なんかすごいこうなんだろう、特にフォリアドゥに関してはさ、その、まあ、要はジョーカーの犯行っていうのは実際にあったことってなってるから、ジョーカー割と前作のすぐ直後にまあ捕まってて刑務所に入れられてて、なんか最初すっげえしょんぼりしてるところから始まるんだけど、で、まあ、なんかでもそのジョーカーはなんかやっちゃったことに対してしょんぼりは、やっちゃったこととか多分捕まったこととか、なんか刑務所に入ったこととかでなんかすごいやっぱしょんぼりはしてるんだけど、ジョーカーをなんか、に熱狂する人っていうのが出てきていて、その犯行がね、行われた後だから。で、熱狂する人たちがなんで熱狂してるかっていうと、もちろんその、殺人がテレビで多分生中継されたからっていうのもあるんだけど、そのなんかジョーカーの再現ドラマっていうのがまあなんかテレビで放送されて、でまあそれに熱狂した人たちっていうのがなんか、まあ、カリスマ犯罪者みたいな感じで、まあ、ジョーカーに熱狂しててっていう状態になってると。だからなんかそれってやっぱ再現ドラマによってジョーカーっていうアイコンがまあなんか多分この作品において多分そこでちゃんと名前ついたって感じするよね。だからなんかその、ジョーカーって愛称が、そのさ、あの、アーサーがした殺人につけられてるっていうところなんだけど、でもなんかそこに熱狂してる人たちが出てきたっていう時に、まあなんかだからすごいこう、実際に起こったテロ事、まあなんか殺人事件みたいなものと、なんかこう、それを、こう、消費する人たちっていうのが出てきていて、で、なんかその、前作が好きで怒ってる人っていうのがなんか自分をどこに置いて見てるのかなっていうのが結構気になって、なんかその自分がアーサーだと思って見てたらそれは結構なんか怒りになるかなと思うんだけど、なんかそのこの映画においてなんかその前作でジョーカーに熱狂したやつっておめえらだよって言う、これのことだよって言って出してるのがなんかやっぱレディーガガだと思うね、今作で言
うと。そうね。
だからそこの部分に関しては、なんかまあ割と誠実かなっていう感じするというか、その、なんだろう。その犯行が実際に行われた時に、なんかその、個人の話を聞くっていうよりは、なんかある種それをこうさ、なんかこう、アイコン化して、まあ、あの消費してさ、かつ、なんかなんだろう。まあ、彼が言って、うん、まあなんかなんだろうな、そうアイコン化するっていうことによって消費しちゃうみたいなことで、やっぱなんかより今ネット社会だからこそそれはすごい起こりやすいことだと思うから、なんかそこに関してはまあなんか正当性あったな、正当性っていうかなんかまあちゃんと描いてはいたなって気がするんだけど、にしてもアーサーが辛すぎるっていうか、っていうのはめっちゃ思ったよね。そう。っていう感じはして、そうね、まあなんかだからでもアーサー何が辛いってさ、結局マジでほんとまあなんか本作においても結局アーサーってさ、まあなんか実は前作のジョーカーと同じで、あ俺人とつながれるんじゃないっていうか、この人ともしかしたらなんかつながりを持てるんじゃないかと思ったらつながれなくて裏切られてしまうっていう、裏切られるっていうか、自分が思ってたほど相手との間に繋がりがなかったっていう、ことに気づいてしまうっていう、なんか、その話でさ、なんか結局、前作のジョーカーもさ、なんか隣に住んでるシングルマザーのさ、人と、あれなんかもしかしていい感じになってるとかさ、あれ俺ってもしかして、あれなんか、 すごい金持ちの息子かもって思ったら、全然違うとか。なんか、だから結局、こう人と繋がりたくて行動するんだけど、結局、繋がれなかったみたいなのが、やっぱ、すごい描かれてたなと思うんだけど、なんかフリアドゥに関しては、なんか、よりそこが必死というか、だから辛い感じがめっちゃしたんだけど、なんか要は、多分なんかフォリアドゥになるまでジョーカーっていう存在はいなかったと思うのね。なんかこのシリーズの中で描かれてなかったと思ってきて、でなんかフォリアドゥによって初めてそのアーサーがピエロの格好をして犯行したっていう、まあ、殺人事件を起こしたっていうことと、まあ、それに対して後からそのドラマ化されることによって多分相性としてのジョーカーがついて、でその再現ドラマを見た人たちの中で勝手に作られたジョーカー像っていう、まあ、悪のカリスマとしてのジョーカー像っていうのがあった時に、でだからその悪のカリスマとしてのジョーカーに、まあなんか熱狂してるグルーピーとしてのレディーガガっていう人がいて、まあ、レディーガガっていうかリーっていうキャラクターがいて、で、まあ、彼女がまあなんかだからその本当のあなたを見せてって言って、アーサーとして刑務所の中で過ごしてるんだけど、まあ、ジョーカーのメイクをして一回やらせてくれるんだよね。
そうね、あれすげえかわいそうだよね、やるときもメイクさせんのかっていうね。
そうで、なんかでその、ま、見てると本当わかんないけど、マジでリーはアーサーとしてはマジで一切会ってなくて、会うたんびに毎回ピエロのメイクさせてて、でまあなんかジョーカーにしてした上で、だから本当のあなたはこっちでしょって言って、でジョーカーの格好させててさ、でその上でさ、しかもなんかこうあなたと一緒に、まあ、ここを抜け出して私と一緒に暮らしましょうとかさ、あなたの子供がいるのとかって言って、なんかアーサーにとっては初めて人とのつながりとかさ、なんかこう、その いわゆるカッコ好きの普通の家庭みたいなものが、あれ俺にも手に入るのかなみたいな風に思って、でなんかそのなんかなんだろう、そのリーの期待に応えるためにジョーカーとして振る舞っていくんだよね。でそこで初めてなんか多分そのジョーカーらしきものがここで誕生するというか、なんか本来はなかったジョーカーっていうもののイメージに後からアーサーがそのくっついていって、でなんかその法廷でジョーカーとして振る舞おうとするっていうことをするんだけど、でもなんかやっぱつらいのがさ、そのリー含めそのジョーカーに熱狂してる人たちっていうのはマジでアーサーのことは本当に見てなくて、だからそのジョーカーとしてさ、アーサーが裁判で振る舞う、要は調子に乗るんだよね。裁判の中で調子に乗るんだけど、調子に乗れば乗るほどそのジョーカーに熱狂してる人たちはその傍聴席でさ、そのよくやったみたいな感じで歓声を上げたりするんだけど、でもあれってあのままやっていくとマジでそのアーサーが死刑になるだけだから、その、あのグルーピーのなんか希望に応えてね、ジョーカーとして振る舞えば振る舞うほど、そのどんどん自分の首を実は絞めてるだけでさ、で多分グルーピーの人たちも別にジョーカーに無実になってほしいとか思ってなくて、その、要はさ、その法廷とか権威あるものに対して、なんかその、おちょくってくれれば、多分それでいいんだよね。なんかだからそのジョーカー像として振る舞えば振る舞うほど、なんか熱狂するんだけども、それはすればするほど、アーサーはどんどん孤立していくし、やっぱあそこの裁判って実は、なんかアーサーにとって、初めてもしかすると、人とちゃんと対話する機会を、与えられた場だったかもしれないんだけど、なんか、マジでそこがさ、こう、崩れ去っ、まあ、なんかその、その場所で寄せばいいのに、その、この人たちが自分を受け入れてくれるんだっていうふうに勘違いしちゃった、その、自分のグルーピーたちの期待に応えて、まあ、なんか調子、お調子者になっちゃうわけなんだけど、で、結果その後さ、でも途中で、ジョーカーの一作目の時に出てきた元同僚の小人症の男の人と対峙した時にさ、まあ、なんか、すぐに調子に乗るけどやっぱ根性ないっていうのがアーサーだからさ、まあまあそこのシーンの話は後でまたしたいんだけど、まあなんかそこでちょっとまああ自分なんかやっぱ一気に調子に乗れなくなっちゃうというかさ、あ俺間違ってたかもってなっちゃって、 でやっぱなんかジョーカーとしても振る舞えなくなっちゃうから、
うん、
でなんかその後もう一回さリーと会った時にさ、うん、あそこのシーンほんときつくてさ、なんか、うん、アーサーはさ、そのあもう僕今ちょっとあの裁判所から出てきて一緒に逃げて一緒に暮らそうみたいなで、あの、うん、もっと僕の話を聞いてほしいんだみたいなこと言うんだけどさ、もうあのリーはもう完全にハーレークイーンの格好をして、うん、ピエロのメイクをしてて、うん、あのずっと歌ってるんだよね、
うん、
でいや歌じゃなくてちょっとあの話そうちょっと対話しようよって言うんだけど歌まあリーは歌い続けてまあリーは歌い続けてあれ歌うっていうの 歌い始めると2人はだからさ2人だけのその、
うん、
ジョーカーの世界観に突入できるから、うん、だからそのあそこでリーが歌ってるのってさそういうお前本人のしんどい話とかどうでもいいからジョーカーとして振る舞えよっていうことを強要されるんだけど、アーサーは、うん、いや、ジョーカーとかじゃなくての、僕のことを受け止めてくれ、受け入れてくれてたんじゃないのっていうさ。
うん、
でもなんか、あそこで、いや、じゃなくて、お前じゃなくて、ジョーカーを演じてるお前なっていう。
うん、
で、なんかやっぱ、あそこで完全にその別れちゃうっていうところでさ。
うん、
なんかやっぱ今作においてもやっぱりアーサーって、あ、なんか、あ、人とのつながりが持てたかもと思う。と結局モテなくてさ、
うん、
で結局最後のたれ死にするわけじゃん、
うん、
なんか今作の方がなんだろうよりあもしかしてこれは自分がモテたつながりかもって多分今作の方が強く思ってそうだから、
うんうんうん、
なんか余計に辛いし、
うん、
なんかジョーカーとして調子乗ってるシーンがマジで辛いっていう感じが、
うんうんうんうん、
まあしましたねなんかね、
うんうんうんうん
ね、なのでなんか結構、
うん、
なんだろう、あ、本当見ててしんどかったし、なんかその意味でなんかその リーを指してジョーカーに熱狂した人として描くならなんかそれはすごい、まあ、誠実だなと思ったけど、うん
う
ん、
確かに
そう、
うんうん、
なんかやっぱりその悪のカリスマじゃなくてマジでなんかその、
うん、
本当にこうこうなんかちょっとしたようなんかあこの人といい感じになれたかもって思ってなんかだからその、うん、なったからなんかすごいこうその人になんとか合わせその人が思うその人像なんか自分像になんとかなろうとしてなんか頑張った結果ダメだった話として描かれるからさ、
うんうんうん、
でそれがジョーカー像だよっていうそれがジョーカーってシンボルの要は要はそういうもんだよっていうか、その、なんか、なんだろう、なんだろうな。熱狂した人たちが思ってる妄想に、なんか、なんとか答えようと、気に入ってもらおうとして、なんとか答えようとした、男の人で、なんで答えようとしたかっていうと、それは寂しいからっていう、もう動機ってそんなもんだよっていうふ
う
になんか改めて、その、でも、その、ジョーカーをアーサーに戻、アーサーっていうすごい寂しい男にこう、
うん、
戻していく話ではあるんだけど、
うん、
でもそもそもそれって一作目の時点で知ってたことだし
そう、うん、知ってたからねしかもなんなら一作目でさそれをさああもうじゃあ知らねえって開き直るアーサー自体が開き直ってジョーカーになる話なんだからさ、
うんうんうん、なんかだから多分リーとかでハーレークイーンじゃないところでのなんかアーサーのなんか人とのつながりみたいなものをどっかで最後持てたりすると、
うん、
なんか多分救いはあったんだろうなって思うんだけど、
うんうん、
最後なんかあんなのたれ死にさせるラストでいいのかなっていうのは
そうなんだよね、うん、いやしかもさなんかこれやっぱさ別になんか本当になんだろうなアーサーまあ悪いっちゃ悪いんだけどさ、うん、これマジで仕方なくねっていうさところがでかいからさなんかその本当になんかさアーサー個人の責任だけじゃなくてこれってやっぱさその社会的な病理じゃねっていうところにさ、うん、行くからさこちらとしては見えちゃうからさ、
うんうん、
なんか最後 そのジョーカーが死んだとしても、アーサーが死んだとしても、ああでも全然これ第2第3のアーサーは出てくるよなって感じだから、うん、なんか、うん、解決にもなってないよなっていうか、
うん、
感じはすごいするしね。
なんかでもやっぱすごいこう、まあ、なんだろう、ジョーカーとは何ぞや
うん、
っていうかアーサーがしたことって何だったのかみたいなのを、うん、なんかある種相対化していく話だったと思うんだけど今作って、うん、って言った時に、うん、なんかやっぱこうなんだろう、まあ一応裁判っていう場所を使ってジョーカーってな、ジョーカーっていたのかとか、なんかなんだろう、うん、アーサーがした犯、あの犯行は誰がしたのかっていうそのことを、
うん、
まあなんか明らかにしていくって裁判なんだけどさ、
うん、
あの誰もやっぱアーサー本人には実はでも寄り添ってる人って一人もいないというかさ、弁護士としてついてる人がまずさどういう主張でやってるかっていうと、あなたは二重人格の恐れがあるっていう主張で、でなんかそのあなたは器用なアーサーだけど、アーサーとは別の人格でそのまあジョーカーというものがいて、でそれが反抗したんじゃ、反抗したんだから、なんかこうあなたが起こしたことではないっていう主張で、なんかその裁判を進めようとする、まず弁護士が、まあ、アーサー側には最初ついていて、でもなんか、それもなんか別にアーサーに寄り添うっていう、まあで、なんかでも一応まあそこはあれか、でもなんかその、幼少期に母親から性的な虐待を受けてたんじゃないかとか、まあなんかこう、そういうトラウマが原因でジョーカーっていう別の人格ができたっていうストーリー。を作っていこうとする人と、まあなんかその二重人格とかじゃなくて本当にこいつはただの、その殺人鬼だっていう主張で、その追い詰めていくその検察側っていうのと、まああとそのいやもう本当がどうとかじゃなくて、もうあなたはアーサーじゃなくてジョーカーだから、あのジョーカーとしても悪のカリスマとして振る舞ってくださいっていうさ、その、まあ、グルーピーたちといるわけだからさ、なんか、その三者ともなんか本当のっていうか、なんかやっぱ、アーサー自身とはあんまり向き合ってない。なんかその、弁護士の人がかろうじてなんかそのジョーカーって、アーサーの辛かった部分には寄り添おうとしてる感じは、まあ、なくはないんだけど、でも、なんかその二重人格だからっていう形でなんか病名をつければいいってことなのかっていう気もすごいするし、
でもねあれね、なんかもう俺結構すごい嫌だったのが、うん、あの前作でさ、うん、お前がすげえ二重人格に酔わせる演出してたやんって思って、
はいはいはいはい、
いやなんかさこうあの顔のさ左右の取り方とかめちゃくちゃさなんか覚えてる限りだとすげえなんか、はいはい、あこれ二重人こっちがアーサーでこっちがジョーカーなんですよっていう演出してたのに、はいはいはい、なんか最後さいやジョーカーなんていなかったんだえじゃあえ前作の演出何だったんですかっていういやえそれはフェアじゃないだろうお前とりあえず1作目の段階では二重人格として撮ってただろうってすごい思ったのと
はい、はい、
あといやなんか普通になんかさこれ結局さそのジョーカー の, あのアーサーってだから二重人格のサビをしてましたって話じゃん、
うんうんうん、
これいいのっていうかなんか普通にさそのえなえなんかすごいなんか なんだろうなその精神的な病ってさやっぱ基本的には他者からは分からないものじゃん、
うんうんうん、
絶対でそれに対してなんかもう他者からさすげえ勝手に診断が下されるし、
うん、
であのいやあなたは二重人格じゃないんですって言われたから二重人格じゃないですジョーカーなんていないんですって言っちゃうし、うん、なんかすげえ暴力的な風に感じたし、うん、なんかそのなんだろうなこれをその二重人格っていうことを争点にしていいのかななんかそのなんていうの映画っていう なんだろうなそのあくまでもさそのあれなわけじゃんその娯楽作の中でさ、うん、え 詐病っていうことを出していいのかな、これなんかすげえなんか普通になんか精神病とかへのさ、
うん、
の人とかに対するさ、なんていうかその偏見とかめちゃくちゃ助長しねえってすげえ思って、
うん、
なんかそこはすごい嫌だったね。なんかなんかなんかめちゃくちゃ辛かったというか、うんうんうん、なんか普通にあんた詐病でしょって言わずっと詰められ続けて、なんか結局なんかそう思うしかなくなった患者さんにも見えるからさ、
うん、
いやなんかっていうかね。
まあね、しかも最後あのジョーカーじゃなくて全部僕ですっていう、
そうそうそうそう、
僕がやったことですっていうねことに着地してっちゃうからね。なんかでも二重人格かどうかは別にして、でも少なくともやっぱりすごく妄想が止まらなくなっちゃうっていうかさ、
うん、そうそうそう、
そういうのは明らかにやっぱ症状として書いてたし、うん、やっぱり少なくともあとその、うん、辛いと笑顔にな、辛い時に笑い声が出ちゃうっていうのはやっぱりその症状としてやっぱり描かれてたわけだからさ、
そうそうそう、
なんか全部アーサーがやったことでしょっていうさ、
うん、
こうものにねやっぱ回収されちゃうっていうところはあると思うし、まあ、今作で言うと一応そのなんかなんだろう、そのまあ本当調子に乗るっていうかさ、その グルーピーたちの元、
うん、
グルーピーっていうか、まあ、要はグルーピーおよび リーの求めるジョーカー像を演じてっちゃうからああなるんだけど、でもそのやっぱ根底にはやっぱその孤独感っていうかさ、その人とのつながれなさがあるわけでさ、
うんうん、
でもその人とのつながれなさはそれは結構社会的な問題だよねっていうか、
うんうんうん、
でもなんかそこにはやっぱ還元してかないしね、なんかね、
うんうん、そうそう、いやだからあくまでそのアーサー個人にどんどん責任の一点をどんどん集中させていくっていう話になってて、うん、いやこれだとマジでその負のフィードバックに超入りやすいというか、
うんうん、
結局そのあ俺ダメだっつってこう自分全ての責任がさ自分に返ってくる形になってくるからさ、
うんうん、
これってマジでさあの本当に抜け出せないし、うん、なんかすごいその自己責任論者のめちゃくちゃ暴力的なさ、
うんうん、
作法ってこれだよね。だから、
うんうん、
やっぱりそのストレスに対処できないのもお前の責任、
ね、
そうっていうさ、うん、その孤独に対処できないのもお前の責任っていうさ、でどんどんさこうどんどん負のフィードバックの連鎖に入ってどんどんどんどん下に行ってっていうのはさ、これってもうさそれ言われちゃうとさ自分じゃどうしようもないからさ、うんうん、全ての責任が自分に返ってくるってことはさそれはもう自分じゃどうしようもないというか、
うんうん、
ことなんだから、それってさもう他者がさ手を差し伸べてさなんとかその対話してなんとかそのそこのフィードバックをなんとか回路をずらすっていうことがさ一番重要なのに、うん、重要だと思うしさ、そなのにさそのなんかあのジョーカーってあのアーサーっていう男、ジョーカーっていうそのアイコンっていうのが実はこんだけそのあの矮小なものですよっていうのを示すためにどんどんなその自己責任の負のフィードバックをループさせるのは、うん、こうなんかすげえ嫌だなっていうのは個人的にすごい思ったし、
うん、
だからジョーカー生まれちゃうんじゃないのっていうのはすごい思うんだよね、うん、この輪をこの理由を使ってくる使ってる限りジョーカー生まれるだろうっていうのは、
うん、
なんか思ってしまったんですよね。だからなんかもうなんかうん、そんなに何て言うんだろう、その視点を変えない限りやっぱさ何か批評にはあの1作目の批判的あの批評的な2作目にはならないんじゃないのかなっていうのはね、うん、すごい思ったっすね。何か
そうね、何かそうなんだよね。でも結局そのジョーカー自体に何かそのキャラとして消費した人じゃなくて、何かジョーカー自体に多分その感情を乗っけてた人、
うん、
なんか自分を重ねてた人からするとやっぱ救いにはなんないと思うしね、
うん、
やっぱね。でだし多分実際に犯行にしちゃった人って多分どっちかっていうと消費した人っていうよりは多分、うん、マジで自分を重ねてた人たちだとは思うし、少なくともやっぱ山上 ね、容疑者のこう生い立ちとか、うん、ちらっとこう、うん、なんかラジオとかニュースとかで聞くだけでもさ、うん、いや、なんかそれはそうなるよねっていうかさ、
うん、だってさ、もうあのブルース・ウェインの親父を殺しに行ったさ、あのアーサーとさ
同じだからね
同じだからね、マジで、うん、
そうなんだよね。なんかって言った時にやっぱなんかすごいこうな、何かしらと接点を持つ。でもなんかやっぱ今回辛いのはさ、その、
うん、
あ、接点を持てる仲間とかパートナーだと思った人がマジでなんかメディアで作られたジョーカー像しか見てなかったっていうところでさ、うんうん、なんかあそこでなんかアーサーの生い立ちがちゃんとなんか誰かが聞いてくれてさえすれば、なんかもうちょっと違う形での人とつながれたんじゃないかっていうのはあるしさ。で、なんかまあそれで言ったら、でも今作つらいのはさ、なんか多分唯一なんかジョーカーとフォリアドゥつなげてみて、なんか本当のアーサー、本当の、まあ、本当ってなんだって感じするけども、そんな感じの人としてのアーサーの割と実像に近いところを見てくれてたのはマジで、なんかあの同僚の小人症の男の人だったっていうところはやっぱあってさ、だからやっぱなんかでもそこが、でも今作多分アーサーが明確にもうちょっとジョーカーとして調子乗れなくなるのはそこのシーンだからさ、で裁判にだからその、ね、元同僚のその小人症の人が来てさ、でまあ彼だけは殺されなかったんでね、あの、うん、その実際にアーサーがその社長をさ殺した時に同じ犯行現場にいたけど、まあ、殺さなくて、なんで殺さなかったかっていうと、まあなんか君は僕のことをあの唯一笑、同じ同僚の中でも唯一笑わなかったから君だけは殺さないっていう風に言って出てくっていうことをするんだけど、でもなんかやっぱてかそもそもジョーカー見てたからそれ別にもともと思ってたし、
うん、
けどね、思ってたけどねなんだけど、まあ、なんか改めてだからそこの裁判っていうところでその元同僚の小人症の人っていうのが出てきて、で僕はあの時めちゃくちゃ怖い思いをしたんだっていう、で、あの時アーサーに、まあ、殺されなかったけどそのまあ、命を取られるかもしれないっていう状況になった時に、やっぱその時のことがやっぱトラウマで、なんかこう、やっぱ未だにその苦しさに悩んでるっていうことを言っていて、で、だからその、で、その小人症の彼も唯一、アーサーは僕を笑わなかったのになんであんなことしたんだっていうことを、やっぱそこで言う時に、なんかその、なんか自分が一番ずっと被害を受けてる側だと思ってたけど、なんか自分も彼をさらに弱い人を傷つける立場でもあったっていうことに気づいて、そこでなんか一気にもう何もできなくなるし、なんかまあまあ構造としてそこもあるし、なんかあそこってなんか、あ、え、周りにちゃんと話っていうか自分のことを見てくれてる人いたのに、あ、なんかそことちゃんと対話できてなかったんだっていう、なんか自分がなんかその話を聞いてほしいとか受け入れてほしいとか言ってるくせに、なんか全くその存在に気づいてなくて、なんか自らそのつながりを切ってしまってたんだってことに気づいて、まあなんかそこでジョーカーじゃなくてアーサーに戻っちゃうっていうのがあるんだけど、なんかで、だからあそこさ、なんかこうもうちょっとなんか彼とうまく話せてたりしたらなみたいなのはさ、
うん、そうね、
思うところで、まあなんかでもそういう話じゃないし、そういう方向にはまあその作品の性質的にも持っていけないってなるかもしれないけど、やっぱなんかこうさ、もうちょっとまあでもゴッサム福祉とかももう全然機能してないって感じだったじゃない、流れ方として
ね、うん、そうそうそう、
でもなんかそのさ、それこそダニエル・ブレイク的にさ、
うん、
福祉が機能してないことに対して声を上げたりとかさ、なんかそこで連帯するっていうことはやっぱ できない孤独なんだよなっていうのは、
うん、
まあなんかやっぱ思うから、うん、
でもさ、うん、逆に言うとさ、その 一作目のジョーカーでさ、ジョーカーの犯行にさ、特にさ、そのウェイン産業の、エリートサラリーマンをぶっ殺したのはさ、明らかにその仮想階級の人たち、ワーキングプアとかの人たちがさ、完全に俺たちの代弁者だってなっているからさ、あの時点では確かに連帯ではあるんだよね、だから。
てか、なんかでもそれで言うと、まあでも実際そうだからってのはあるかもしれないけどさ、まあなんかそのなんだろう、その、そういう、なんかなんだろう、犯行が起こった時に、
うん、
まあなんかなんだろうな、ちゃんとした、なんだろう、ちゃんとしたテロっていう言い方も違うんだけど、
うん、
なんか、やっぱもうちょっとなんかなんだろう、こう、モテない男の声を代弁してくれたとか、なんかそういう感じに言っちゃう感じというか、
うん、
なんかその、さ、階級間闘争、階級間闘争としてさ、あんま階級間闘争とか言ってるよと思って今ちょっと笑っちゃったんですけど、なんか階級間闘争としてそれを捉えない感じっていうかさ、
うん、そういやだからさ、なんかそこもすごい写実的なんだよね、うん、なんか一作目のさあれってさ、少なくともさその 100% ではないにしろさ、何割かはさ、その階級間闘争みたいなさ、連帯の熱狂っていうのはあったじゃん、
うんうん、
それをさ今作では明らかにさ、その意図的に消してさ、うん、そのなんていうんだろう、ま、そのキャラクター消費としての祭り上げっていうところに、うんうん、なんかフォーカスしてるじゃないですか、うん、それすごいなんか、あ、ハリウッド的だなって思うし、なんかそれがその精神病によるなんか精神病の作病でしたっていうなんか自己責任的な感じっていうのもすごいなんかハリウッド的だなって思う、なんか現状のなんかハリウッドリベラル的ななんだろう欺瞞というかっていうところはなんかめちゃくちゃ感じてしまいましたよね。
まあ、でも同時にね、なんかちょっと映画とはずれるけど、うん、じゃあその階級間闘争みたいなことをしようとした時に、うん、でもなんかやっぱりこうそこでやっぱ陰謀論とかが混じってきちゃうっていうのは、うん、やっぱでも実際問題あることだと思うから、うん、なんかやっぱトランプ支持者の人とかって多分ある意味すごいやっぱ階級間闘争だと思うんだけど、
う
ん、
そうだよね、うんうん、
やっぱ貧しい白人の人たちの、うん、がやっぱりそのリベラルでお金持ってる人たちに対する怒りっていうところが多分発端だと思うから、うん、なんか全くトランプ支持者ってろくでもないなと思うけど、でも階級間闘争ではあるよなって思うんだけど、
うんうん、
でもやっぱりそれがさ、なんかなんだろう、例えばなんかこう公民権運動みたいなこととかさ、なんか の時のなんかやっぱ連帯みたいなこととかさ、
うんうん、
とはやっぱなんないというかさ、なんかよりこう階級間闘争でもありつつ他の人種とかさ、
うんうん、
あらゆるジェンダーを排除していくっていうこととも重なっちゃうみたいなのが、
うん、
なんか今階級間闘争ってやっぱすごい実はしづらいよなってのはめっちゃ思うんだけど、
うん、
でもなんか、まあ、ジョーカーはちょっと、あ、ジョーカーでフォリアドゥーはちょっとまたちょっとそことは違うしからさ、なんかその、
うん、
そこでジョーカーに熱狂する人ってなんかどっちかっていうとなんかなんだろう、榊原生徒に熱狂する人とかさ、
あ、そうね、
なんかそっちに近いよね、
うんうん、うん、そうだね、うん、
なんかでもすごい、まああとまあピエロのメイクで言うならあれなんだっけ、俺いつもなんかさ名前言おうとしていつもジョン・ケージって言っちゃうんだけどさ、なんだっけ、うん、あれ ピエロの格好、ピエロの絵描く殺し屋の猟奇殺人鬼の人なんだっけ、
ああなんだっけ、
なんかいつも
ジョン、ちょっと出てこ
ジョン・ケージと間違っちゃう、ね、この間だから俺さ、なんかそのさジョン・ケージの話とその殺人鬼の話をごっちゃにしてて、俺はピエロの殺人鬼の話をしてるんだと思ってて、僕はジョン・ケージの話をしてるままなんか5分ぐらい会話したことがあって結構やばかったんだけど、
それはやばいな、
だからあのアーティストってジョン・ケージみたいなことがしたいんでしょって言った時に、え、ピエロの猟奇殺人鬼みたいなことが音楽でしたいって思ってんだこいつだと思って、なんかずっとなんか全く会話が噛み合わない、なんかえそうなのみたいなことがまあそれあったんですよ、置いといて、まあ、なんかだからこうすごいなんかジョーカーの存在自体はめちゃくちゃの現代にある苦しさっていうか、
うんうん、
現代のやっぱある種の貧しい人、貧しい さのタイプ、貧しさゆえにやっぱ社会から隔絶されてる人のタイプとしてやっぱすごいあるなとは思うんだけど、
うん、
でもなんか同時にその周りを取り巻く社会環境みたいなものがなんか実は解像度低めで描かれてるよねっていうのはあるよね、
うんうんうんうん、なんかさ、うん、やっぱなんか社会派やるには脇が甘すぎるっていうのはさすごい前作からそうなんだけどさ、なんかもうちょっと、しかもさやっぱこれさやっぱ精神病みたいなのをさやってるからすげえなんかすごいセンシティブになりやすいし、なんか、うんうん、なんだろうな、すごいあれだからさ、やっぱこれ基本的にはやっぱペンギンの話でいいじゃんっていう話なんだよね、これ。
ティム・バートン版のペンギンってことだ
よね。そうそうそう、うん、いやなんか変、なんかさ、これジョーカーでやっちゃうとさすげえ違う意味が、いろんな意味がさこう付与されすぎてさ、うん、なんかすげえまとまらないし、うん、なんかすげえなんか嫌な感じにもなりやすいところを、
うん、
やっぱ前作からそうだけど、やっぱ結構その精神病に対する扱い方結構ひどいと思うんだよね、うんうんうん、この作品って、
うんうん、
なんかだからさ、なんか薬飲まなくなったらなんかすごいジョーカーが出始めるみたいなのとかさ
そうだよね、それってなんかサイコと全然変わんないからね、描き方として、ね、
そうそうそう、
うん、
そうそうそう、いやだからさなんか、うん、なんかえなんか、うん、そこら辺とかもなんか、うん、もうちょっとなんかね、なんか社会発するには脇が甘すぎるしなんか娯楽作品にするにはちょっとなんかすごい知りやすすぎるっていうかね、うん、っていう感じはすごいあったけど、
なんかその二重人格みたいなところで言うとさ、うん、まあ、なんか似たものを最近描いてるってなるとやっぱシャマランだと思うんだけど、
うんうん、
でもなんかシャマランってなんかそのやっぱスプリットとか、
うんうん、
なんかミスターガラスとかでなんかその二重人格みたいなキャラクター描いてはいるけど、でもあれはなんか二重人格でもありつつ、なんかその本人が現実を、この辛い現実を生きていくための物語としてスプリットっていうものをその人物が持ってて、でそれによってやっぱりそのなんだろう、現実を生きていくことができるようになるって話だから、なんかなんだろう、精神病とかっていう枠を超えていくっていうか、なんかその、あれって別に二重人格とか精神病じゃなくても当てはまる、スプリットのキャラクターには感じにできるっていうか、その、自分が現実を生きていくための、その、物語として自分はその、いくつもの人格を持った怪物なんだっていうことを、積極的に取り入れることによって現実生きていけるって話だから、なんかちょっとそれはむしろなんか二重人格ってつけられたものや、二重人格じゃないとスピリットなんだっていう風になんか自分のものとして取り込んでいく作業な気がして、なんかそれはすごい重要だなって思うのと、なんかそういうものとしてジョーカーを捉えることができるなら、なんかなんだろう、まあジョーカーもありなんじゃないって思うんだけど、
そうそうそう、
本作なんかなんだろう、こうもしかしたら1作目のジョーカーの時点では自分の物語としてジョーカーを取り込むっていうことはもしかしたらできたのかもしれないけど、
うん、
本作で結局ジョーカーってアーサー初のものじゃなくてさ、
うん、
なんか周りの人がさ、いやお前ジョーカーじゃんって言われたらさ、
うん、
えジョーカーかなと思って、なんかそこからなんかすごい受動的な動機でさ、
うんうんうん、
ジョーカーをし始めてるちゃってるから、うん、なんか自分で作った話でもないっていうところがなんか、うんうん、やっぱすごいこうより矮小化された話だなと思う、
うんうんうん、
まあ、矮小化っていうか、まあ、矮小化するのが小坂はね目的だからそうなんだけどさ、うんうんうん、そうとはね思うしね、
うん、でもさなんかシャマランのさスプリットとかってさ、まあ、24個人格があるのはさ、それはさその精神病とかじゃなくて明らかにさ僕らだってその友人によって全然態度とか関わり方変わるし、
うんうんうん、
その関わる人によってさ態度変わるじゃん、態度というか、うんうんうん、その自分の人格って適宜そのうまくそのやりくりするじゃんっていう話だったともう取れるじゃないですか、
うんうん、
で、だからさ、なんか、うん、そもそも、だからさ、ありのままの自分みたいなのもさ、どうなのみたいな感じはあるしさ、なんか、これがさ、ジョーカーじゃな、まあ、ジョーカーじゃなくてさ、なんか、良い息子としてのアーサーとかだったらさ、もっときついじゃん、
だ
って、
う
ん。
まあね、そうだね。うん。
うん、し、うん、前作の途中まではさ、良い息子としてのアーサーを演じようとはしてたわけ
だからさ。ああ、そうだね、確かにね。うん。
うん、
そうだよね。あ、でもなんか、って思うとやっぱペンギンとかの方が、やっぱペンギンはね、やっぱペンギンだよ。
うん、
うん、やっぱ立候補するし、ちゃんと市長選に、
そう、うん、
しかもなんかやっぱジョーカーっていうのがさ、なんかやっぱこう、なんだろう、こう割とこう、まあなんかどの作品、誰が描いた演じたジョーカーかでだいぶジョーカーの意味合いって違ってくると思うけど、
うん
う
ん、
でもなんかやっぱ基本的にはなんかもうちょっと抽象度が高い役っていうかさ、
そうそうそうそう、
でそのやっぱバットマンに揺さぶりをかけてくる概念みたいなキャラクターだからさ、そ
う
そ
う、うん、
でだからこそなんかそうこう、いやだからそうなんだよね、なんかそのジョーカー自体ってものすごくこう概念的なキャラクターだしさ、なんかだからこそなんか、なんだろう、ロマンというか、
うん、
があるキャラクターだと思うんだけど、
うん、
なんかこう全部意味合いを現実に置き換えたのがやっぱあのトッド・フィリップス版のジョーカーなわけじゃん、やっぱなんかその例えばこうホリアドゥでもなんかザッツエンターテイメントって曲がやっぱさ、まあ、めちゃくちゃこう象徴的にね、使われてて、だこれはだからそのショーなんだから、これは娯楽だと、でだからショーなんだから、あなたは最後までジョーカーとしての役割は全うしてよねっていうのを、だからそのハーレークイーンがジョーカーに歌って聴かせるっていうので、なんかザ・エンターテインメントっていう曲がすごい使われるんだけど、でもなんかそのこの現実はショーじゃん、これって要はなんかそのコメディじゃねえか、この現実ってのはさ、だから楽しもうぜっていうので、なんかめちゃくちゃ人殺したりとか、なんかそのやっちゃいけないことするっていうのが、まあジョーカーなんだけど、でもそれってさ、なんかなんだろう、あの意外、まあ俺もそこまでアメコミ詳しいわけじゃないからすごい適当なこと言うんだけど、でもなんか映画で見たいくつかのジョーカーだから、なんかそのティム・バートン版と、あとヒース・レジャー版、だからノーラン版と、あとあれジャレット・レトがやってた
じゃん、ジャレット・レト
あの多分一番忘れられてるジョーカーだと思うけど、
スーサイドスクワット、
スーサイドスクワットのジョーカーねでなんかさ、こうなんだろう、結構もうなんか本当になんか楽しくてやってるというかさ、うん、なんかそのいやもうもうエンターテインメントなんだから楽しもうぜっていう、なんか割となんか本当にそういうスタンスだなって気するんだけど、
うん、
なんかこうアーサー、トッド・フィリップス版のジョーカーってさ、もう、現実が辛すぎて、その、まともに取り合うことももう、現実に対してはまともに向き合うことができなくなっちゃったから、もう、向こうがまともに取り合ってくれないなら僕もまともに取り合いませんっていうところで、また世界に対する絶望、
うん、
としてのなんかやっぱりこう、さ、It's a joke みたいなことだからさ、
うんうん、
なんか、そもそもやっぱ、前提がすごい実はジョーカー、いわゆるジョーカー的なものとは結構真逆な気するんだよね、なんかね、
うんうんうんうん、
そのなんかやっぱアーサー、ま、トトフィリップス版のジョーカーってやっぱ2作続けてみてさ、やっぱその、
うん、
現実に対してものすごく実は受け入れてほしいとかさ、
うん、
その切実にその中に入りたいと思ってるキャラクターだからさ、でもなんか本来のジョーカーってそうじゃないというかさ、なんか、
うんうん、普通あのジョーカーってやっぱさ秩序を騒乱する役割だからさ、
うんうん、
その現実がさ秩序だってないところにジョーカー現れてもさ、いやジョーカーじゃないんですけどっていう、
そうなんだよね、
話にはなっちゃうんだよね、
まあ、だからそれこそさ、やっぱ多分その秩序であるバットマンがいないところでのジョーカーっていうのはそういうことなんだと思うし、だからそれってやっぱ、まあ少なくとも俺は全然バットマンが秩序だとは思わないけど、結構バットマンあんま好きじゃないんでね、
あの僕もね、あのバットマンとかあのアイアンマンを見るとこいつら法人税払ってんのかなとかすごい気になっちゃって
絶対脱税してるから
絶対タックスヘイブンにさ、あいつら資金あの口座持ってますよ ね
まあなんか、まあ、あのちょっとキャラクターとしてのね、ブルース・ウェインとかね、あのアヤマンはあんまりトニー・スタックは好きじゃないんですけど、まあまあそれを言っといて、まあなんかでもそのだから秩序だとは思わないんだけども、やっぱトッド・フィリップス側のジョーカーって そもそもやっぱその社会福祉とかその社会のもうなんか制度自体がもう壊れちゃってるから、うん、なんかもうそれとかジョーカーが揺さぶる場でもなくもうクソになってますっていう、だから僕もクソとして振る舞いますっていう。まあだからやっぱそこはやっぱすごい無敵の人っていうかさ、ではあるからね。でもなんかその背景にはでも、やっぱり、ちゃんと社会の中にもし受け入れてくれ、まともな社会を求めるっていうかさ、あの、ちゃんと福祉が機能してる状態を求めるっていうことも、その背景にはあるはずなんだけど、やっぱそこに行けない辛さっていうかさ。
いやだからやっぱさ、ジョーカーを断罪するだけじゃなくてさ、やっぱ2でやってほしかったのは、ちゃんとトランプの中にジョーカーを入れてあげるというか、あの大富豪でお前ここで使われる役割なんだよっていう、なんか秩序の中にもう一回ジョーカーを取り入れてあげてほしかったなっていう、だからジョーカーを構成させるというか、なんかなんかジョーカーがジョーカーのままで、なんかその、そこまで悪いことせずに、なんか生きていけるっていうところを、なんか提示するまでがやっぱ、あの、一作った責任なんじゃないのかなとは思ったりはしたんですよね、なんか。
それはね、そうなんですよね。やっぱ、ジョーカー、多分なんか当時もそんな話してた気がするけど、やっぱジョーカーよりもやっぱダニエル・ブレイクにやっぱね、
なってくる
時期だし、そう。でもなんかやっぱその、ちょうど多分2019年喋った時にさ、多分ジョーカーとブレードランナー2049が同年だったっけ？
いや、1年前とか、あれがね、アスの話一緒にしてましたね。
ああ、なるほど。でもなんかやっぱすごい、今回なんか見直してさ、なんかやっぱ、あ、すごい。でも、ブレードランナー2049も本当同じ話だったなっていう
か。ああ、確かにね。うん。そうだね。今作はブレードランナー2049でしたね。確かに。
で、なんかやっぱこう、あれもめちゃくちゃ、まあ、インセル男性っていうかさ、もう貧しさゆえにさ、誰とのつながりも持てなくてさ、で、唯一話す相手は AI っていうさ、で、ね、なんか、あれ、もしかして、でも、俺って、実は、なんか、すごい、重要な人の息子だったかもしれない。で、あ、本当のお父さんに会えるかもしれないと思って、人のつながりをかけていくんだけど、違いました、っていうさ、話だからさ、なんか、すごい、やっぱ、めちゃくちゃ、アーサー的な人物だからさ、なんか、多分、それは、すごい、今、やっぱり、こう、世界、まあ、両方ともハリウッド映画ではあるから、世界的って言い方したらあれかもだけど、でも多分、世界的に、ああいう孤独感っていうかさ、その、貧しさゆえに人との接点も持てなくて、で、でね、なんかやっぱ、シス男性だとやっぱそこに、こう、異性に、まあ、女性に受け入れてほしいっていうのあるからさ、なんか。
あれとかも連想しました、ね、テリー・ギリアムのゼロの未来とかもね。
ゼロの未来
も、ね、多分、あれが多分結構それの走りというかね。
うん。てか、テリー・ギリアム結構ずっとそうだね。なんか、ミラセキブラジルとかも、まあ言うたらそういう感じだしね。そう。
で、そのなんかやっぱイメージの貧困さとかをすげえ皮肉ったのがやっぱゼロの未来だったと思うから、なんか今作のそのミュージカルシーンも全部オリジナルじゃなくて、誰かの歌を歌ってたりとかするっていうところとか、あと絶妙になんかミュージカルにしてはそんな派手じゃねえところとか、なんかそのイメージの貧困さみたいなのはちょっとゼロの未来をね、連想したりもしましたけど。
そうね。 で、なんか、それで言うと、なんか、やっとここでそもそも作品の話なんだけどさ、
うん、
なんか、やっぱその、ジョーカーになって、ジョーカーとして捉えられてしまった朝をさ、もう一回朝に戻していく話でもあるからさ、
うん、
なんかなんだろう、ミュージカルシーンとかも多分、多少意図的だと思うんだけどさ、なんかその、うん、そこが、なんかなんだろうな、あの、楽しすぎないように作ってた気がして。
そうそうそうそうそうそう。
でもなんかそれは一個わかるんだけど、なんでかっていうとやっぱその、うん、それを批判するつもりで作ってたけど、なんかそれを描いた映画としてうまく撮ると、なんかめっちゃ批判して作品としては描いてるはずなのに、なんか結果としてめちゃくちゃなんか魅力的に見えちゃうっていうのは、うん、なんかマーティン・スコセッシの映画とか見てるとめちゃくちゃ思うから、うんうん、なんかそこは難しいバランスだなと思うんだけど、じゃ結果としては今作面白かったかって言うと、やっぱあんま面白くはなかったっていうのが。
そうなんだよね。
なんかやっぱ結構パッとしないミュージカルシーンをずっと見せられた感じっていうのが。
やっぱミュージカルシーン上がらないっていうのは、やっぱ決定的に、うん、それは良くないよっていうね。じゃあミュージカルにしないでくださいよっていうね。
いやなんかでもそれ思うとさ、なんかなんだろう、やっぱ、ダンサー・イン・ザ・ダークとかよくできてたなとか
、そうね。
思っちゃってさ、だってあれ、でもダンサー・イン・ザ・ダークってちゃんと見終わった後もさ、いやなんかすげえ嫌な話だなって、
なる。
思うけどさ、なんか、ちゃんとミュージカルシーンいいじゃん。なんかあの、特にセルマが働いてる工場のさ、機械の音がだんだん曲になってってさ、なんかミュージカルになるとことかさ、なんか、セット自体は組んでないんだけど、なんかロケーションなんだけど、なんかその、ロケーションの中でミュージカルやるってことの面白さがさ、なんかめっちゃあるから、うんうん、なんか、まあ、ダンサー・イン・ザ・ダックはすげえ好きな作品は別にないんだけど、なんか、今日本作見て、うん、いや、ダンサー・イン・ザ・ダックってよかったなって、めっちゃ思った。うん。そう。そうなんですよね。なんかなんだろう、すごいこう、理屈としてはわかるんだけど、
うん。
なんかわかるし、なんか面白いシーンがなかったわけじゃないんだけど、
うん、
なんかでも結構な2時間超えるし、
20分ぐらいあるね。
そう、なんか結構長えなって感じは。
そうね。
なんか最初アーサーが出てきた時のなんかもう本当にこうあの上半身裸のさ、
うん、
ファキフェニックスとかは、あ、なんかすげえなとか思ったしさ。うんなんだけど、なんかとか、あとなんかシャルバン・ショメのアニメも、あ、シャルバン・ショメだなって思って、
うん、シャルバン・ショメちゃんと映画撮ってほしいよね。
そう、なんか あんなじゃなくて普通に一本撮ってほしいなって、
うん、そう。
あと別になんかなんだろう、今回さ、なんかなんだろうな、うん、ちょっとあれというかさ、なんかなんだろうな、うん、小田栄一郎になると書かせるっていうかさ、なんか
あ、はいはいはい、はい、
ちょっとうまく言えないけど、そのやっぱタッチが違う人にさ、
うん、
なんかやらせてるじゃん、その要は、
うん、
あれルーニートゥーンズじゃん最初って、
うん、そうね、うん、
でもルーニートゥーンズをシャルバン・ショメってなんかフランスのまあアートアニメ、まあなんか、うん、シャルバン・ショメはでもまあ確かになんかちょっとこうルーニートゥーンズとかやっぱいわゆるカートゥーン的なその動きの面白さの、うん、キャラクターの誇張された動きの面白さのアニメーターだとは思うけど、
うん、
でもなんかルーニートゥーンズではないよなって感じするから、
うんうん、影響は受けてるんだろうけど、うん、そこじゃねえよな
って、そうなんだよ、なんかそれはめっちゃなんか、うん、なんかシャルバン・ショメの無駄遣いっていうか、
うん、そうね、うん、もうなんなら別に2時間ジョーカーの話で作ってもらってもいいよとも思ったけど、
ね、あ、そうねシャルバン・ショメのジョーカーの方が見たいな、
うん、見たいね、うん、なんか
そうなんですよね。あ、でもなんかちょっと話ずれるけどさ、
うん、
今 U-NEXT でザ・ペンギンを見てて、
うん、
なんかザ・ペンギンとかの方が、なんかなんだろう。結構生活がしんどいみたいな状況に対してめっちゃ頑張ってる話でしたよ。なんか。やっぱペンギンいいな。
ペンギンいいわ。
やっぱペンギンだわ、
うん。
なんか、いや、ザ・ペンギンさ、今毎週月曜更新で、
はいはいはい。
なんかまだ5話ぐらいまでしか出てないからさ、うん、なんか早く月曜なんないかなと思ってんだけど、最近。なんか要は、ザバ？
はいはい。
ザバでリドラーがさ、なんか、
うん、
水没させちゃったじゃん。
うんうん。
街を。
うん。
で、あそこで水没させられちゃった地区が、
うん、
なんか要はもう、なんか今の能登みたいになってんの。なんか
その
、被災したけど、全く政府が、うん、そこに、その、全然、復興にお金とか出さなくて、
うんうん、
なんか、生き残った人たちなんかもうちょっと半分犯罪しない、まあ別に能登はそうじゃないと思うけど、うんうん、なんか、もうその、ザバーンの中ではなんかもう犯罪とかしないと、うん、
まあ、戦後の闇市みたいな感じになってる。
そうそう、なってて、
うん、
で、まあなんか、そこ出身ではないんだけど、まあそのなんか、ペンギンっていう、まあなんかその、うん、要はアイリッシュマン。その、イタリア系のマフィアの中で、殺し屋として手よく使われてた、そのアイルランド系の、そのマフィアの。
それ、仁義なき戦いじゃん。
そう。マフィアの男っていうのが、なんか、そこでなんか拾ったチンピラ、その被災した若者のチンピラを使って、なんかそこの、なんか水没しちゃった地区の地下に使われてない地下鉄の配線があるから、で、なんかその、なんか、キノコを使った、新しいパーティードラッグをね、
うんうん、
がちょっとなんか流行りかけてて、で、うん、なんか、それの原料になるキノコをゲットして、で、なんかその、地下鉄の線路を廃線になったところはなんかジメジメして、キノコが育つのにちょうどいいって言って、なんかそこで、なんかキノコを作って、で、なんかその、なんか、まあ、ゴッサムっていうか、まあ、ニューヨークだけどさ、ゴッサムにいる、まあ、いろんななんかこう、チャイニーズマフィアとか、ロシアマフィアみたいな人たちに、なんかそれをうまくこう、コネクションをどんどん作って、売りつけて、のし上がってくっていうのと、まあ、なんかそれの相棒になる、その、被災した男の子っていう、被災して、その、家もなくなった男の子、住まいもなくなった男の子っていうのが、まあ、あと家族もなくなった男の子っていうのが、まあ、なんかそこでその、ペンギンの作る、なんかその、ドラッグによって儲けたマネーで、でも結果としてなんかちょっとこう、その街に雇用が生まれたり、その男の子がなんかその、なんかそれなりに自分の人生をちょっとずつ歩もうとしていくみたいな話が、なんかペンギンなんですけど、なんか全然ジョーカーより人同士ちゃんと繋がってるしさ、なんか、その社会、こう、福祉と、まあ福祉とかね、福祉とかさ、なんかその、社会制度とかさ、なんか社会保障みたいなこととかね、なんかその、そういう、こう、政府によるさ、援助みたいなのがなされない時にね、もうなんか自分たちでやるっきゃないみたいなさ、なんか、よっぽどザ・ペンギンの方がね、なんかね、前向きでいいですね、なんかね。
そうなんすよね、うん。いや、なんかやっぱ、すごい、なんか、ジョーカーの二部作、すげえなんかやっぱ、すげえ新自由主義っぽいんだよね、なんか。うんうん、なんか、ほんとなんか、なんかしかもそこに対してそんな、なんか、批判的にもそんななんか、取ってないというか、やっぱなんか結局自己責任の方に行っちゃう話にはなっちゃってるから、うん、なんか個人が悪い方に行っちゃってるから、
うん、
やっぱね、なんかそこら辺のね、なんかあれはありますよね。
なんかそうなんだよね。なんかそのでもそれで思うとやっぱさ、さっきもちょっと話したけどさ、その、
うん、
ジョーカーにの熱狂してるグルーピーたちがさ、
うん、
なんか何やってんのかよく分かんないっていうのあるよね、なんかね。
うんうんうん。
なんかあれでなんかもうちょっとさ、そのあのブルース・ウェインのお父ちゃんの企業にもうちょっと襲撃がガンガンされまくるとかさ、
うん、
なんか。そういうことをしてるわけでもなさそうだしさ。
うん、
なんか。
そうなんだよ、うん。うん。ちょっとそこはね、確かにずるいっすよね、なんか、うん。何のモチベーションがあってあれやってるのかっていうのを。で、だいぶ変わってくるよね、なんか。
で、なんかさ、しかもちょっとずるいのがさ、うん、その、リーっていうキャラクターがさ、その、
うん、
実は全然、その、あなたの理解者ですよとか言いながら、全く境遇が真逆でさ、その、
うん、
生活的にも苦しいわけじゃなくて、なんか、両親にも愛されて育った、うん、まあ、女性で、だからなんかその、本当に、その、アーサーの苦しい部分には共感しない人が、なんかその、ただ、悪のカリスマ像として、 ジョーカー消費してました、うん、消費しようとしてますっていう作りになってんだけどさ、でもなんか実際ジョーカーに熱狂した人って実際犯行まで行っちゃった人ってそうなのっていうか、少なくとも山上容疑者を捉えてみるとそうじゃないからさ、
うんうん、
って思うと、なんかそのジョーカー、なんかそもそもフォリアドゥ自体がなんかジョーカー公開後にあった社会現象みたいなものを、そのまあフォリアドゥの中でまあ一応客体化してると思うんだけど、ちゃんと客体化できてねえんじゃないかなっていう気はするよね、なんか、
うん、なんかそこにある社会的な不満みたいなのを巧妙に隠してるというかね、なんかそこに存在していたであろう現状に対する不満みたいなのは、なんか絶妙に、だからなんかテンションとしてはなんか渋谷でハロウィンやってらみたいな、なんかやだなあいつらみたいな、う
ん、なんかハロウィンやってるバカぐらいな感じでね、なんか、
うん、そうそうそう、うん、
でもなんかさ、例えばジョーカーの時俺結構印象に残ってるのがさ、うん、その一応ジョーカーっていうか、そのジョーカーっていうかアーサーはさ、
うん、
そのまあ、なんか何週間かに1回さ、その多分保険、国民保険っていうかさ、まあ、アメリカとか国民保険じゃないのか、でもなんかそのこう補助っていうかさ、その公的なお金の補助をもらってそのカウンセリングを受けてたわけだけどさ、そのカウンセリング自体も結局そのなんかちゃんと話聞いてくれないみたいなこととかさ、まずまあ最初描かれて、でもなんでそもそもそのカウンセラーが話ちゃんと聞いてくれないかっていうと、そのカウンセラーもめちゃくちゃ安い賃金で長時間働かされてて、もう本当は多分話ちゃんと一人一人聞きたいんだけど、もう一人一人聞くもう余裕がない、精神的な余裕がないぐらい追い詰められてて、で最終的にそのアーサーが受けてた保証も打ち切られちゃうから、
うん、
その結局カウンセリング受けられなくなっちゃったところが、さらにさ、その、
うん、
アーサーの妄想が加速していくきっかけになってるわけでさ、
うん、
なんかそのこととかは今作では全く振り返られないじゃん、
うん、
結構そこ重要なことだと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかだからやっぱ結構さっき高島も言ったけど、すごい個人のところに原因をね、なんか持ってっちゃう感じはするよね、なんかね、
うんう
ん、そう、それはそうなんですよね、
うん、そう、いやだからなんかサイパン見ててもさ、いやあのなんかジョーカーになってさ、すごい調子乗ってんだけどさ、あれは明らかにさ、なんか責任能力あるのみたいなさいやなんかジョーカーとか二重人格云々じゃなくて、これは結構大変、なんかその結構きつい状況にある人ではないんじゃないのかなみたいなのはね、なんかすごい見ててさ、なんかデントがすげえなんか詰めてくるんだけどさ、いやなんか、いや二重人格とかの問題じゃねえと思うんだけどな、なんかそう、二重人格の有無じゃなくて、もうちょっと他になんかちゃんとなんかお医者さんとかで、うん、もうちょっとちゃんと精神分析とかしてあげてみたいな感じはね、うん、すごいしましたよね。
なんかでもやっぱね、ちゃんとしたカウンセリングとか受けられないですからね。なんか
そうね、
うん、
カウンセリングとかも土着層高いからね、
うん、なんかね、でだまあそうだから、なんかまあさ、まあ本作に関して言うと、まあ、偶然アーサーがそういう、なんだろう、そこにアクセスで、なんか、自分を普通に、なんか普通にっていうか、なんかもうちょっと、なんか、ちゃんとアーサーとして助けてくれる人とアクセスできなかったっていうところある気がするんだけど、
うん、
なんか、それも含めて、辛い話だなっていうかさ
、本当だよね。
なんかすごい、天気悪い日に見に行って、
うん。
すごい沈んだ気持ちで帰った。なんかもう本当絵に描いたようにのたれ死ぬからさ。
ね。
なんかすげえ。
もうアーサーとして死んだのか、ジョーカーとして死んだのかでだいぶ意味合いは変わってきますけどね。
まあでももう 朝じゃない、わかんないけど
朝だよね。なんかジョーカーとして死んでたらすごいちょっとハッピーかもしれないけどね。そういう流れではなかったしね、全然。
なんか一作目の時はそういう見方もできたよね、だからね。
うん、そうそうそう。
でなんか一作目の方が幸せだったかもね、なんて思っちゃうのってさ、
う
ん、
そう、
かなり辛い。なんかなんだろう、一作目ってさ、その自分の妄想の中に閉じこもって終わるからさ、もうある意味実は現実めちゃくちゃきついんだけど、なんか無理やりもう自分でそれをシャットアウトしちゃう感じだったけど、
もうこれ全部ジョークだっつってね。でもなんかだからある意味無敵の人の誕生の瞬間だからね。
でも今作って結局それをまた現実に戻しちゃうからさ、なんかね、すごい辛いよね。なんか、あ、結局また現実、辛い現実に戻っちゃって、辛い現実のまま死んじゃうからさ。なんか、それはすごい、なんか、しんどいなっていう感じがね、しましたね、なんかね。そんな感じですね。
そんな感じですかね。
はい。なんか全然関係ないんだけどさ。なんか最近、ユーネクストで、なんかザ・テラーっていう、ホラー映画を見始めて、あ、ホラードラマか、ドラマシーズン見始めて、なんかまあ今んとこ2話途中まで見ててそんな面白くはないんだけど、でもなんか、あらすじだけめっちゃ面白そうで、なんかあれなのよ、第二次大戦中の、日本人の、アメリカが舞台なんだけど、日本人の強制収容所、
ああはいはいはいはい、
の中でのホラー映画なの。
あ、面白そうそれ
で。なんかシーズン、だってあのエピソード1はまだあの、パールハーバーが起こってなくて、
はいはいはいはいはい、
なんかその普通になんかその日本人居留区みたいなとこで、なんかこう暮らしてる、あの日本からやってきた家族の、が、なんかでもちょっと、まあ、他の周りの白人系の人に差別とかされながらも、まあ一応なんか漁師として暮らしてる。でもなんか、どうやら彼らっていうのが、なんかその、日本にいた時になんかちょっとこう、何かに取り憑かれていて、さすがにアメリカまで来ればなんとかなるだろうと思って、なんかアメリカで暮らしてるっぽいっていうことが、まあなんか示されていて、でなんか今でシーズン、あ、でエピソード1のラストで真珠湾攻撃が起こって、今第2話の途中でさ、その、まあ、強制収容所に連れてかれてるってとこまで見たんだけど、なんかこう結構なんかそのホラーと歴史的なことってさ、なんかやっぱ特に J ホラーの文脈だとなかなかやりづらい。でも別にまあ、あの、ザ・テラーは、ザ・テラーってさ、すげえのがさ、ザ・テラーってタイトルなんだけど、本題、ザ・テラー不明よってタイトルなの。なんか、まあ、さ、なんだろう。こう、不明よってさ、いや、なんか、なんだろう、こう、英語の単語、アルファベットだと結構なんかこう多分その一個の単語で言うとさ、なんかそれなりに意味合いがこう、なんかもうちょっとストレートに入るものだと思うんだけどさ、多分それを和訳したものをなんかそのままタイトルにしてる感じっていうか、なんかあの、なんだろう、ヨーロッパ系の人の肩に入ってる漢字の入れ墨を見た時に近い言語感覚のタイトルで、なんかザ・テラー不明よっていう、まあなんか放題は不明よって言ってないんだけど、普通になんかオープニングとかで不明よって出てくるからさ、
感じで、
そう、不明よかみたいな、不明よねみたいな、今見てんだけど、そう、でもなんかその結構やっぱ、でもなんか一応そのか触れ込みとしてはハリウッド版 J ホラーみたいな感じで書かれてて、でもなんか確かにその心霊写真みたいなものとかも結構出てきたりするし、ちょっとなんかまあ J ホラーっぽいなとも思いつつ、でもなんかやっぱこう、そもそもなんかやっぱ、J ホラーに限らずだけど、その政治的な出来事をさ、ホラーの中に持ち込むって、ちょっとなんか、チャレンジングだなって気もしてて、でなんか、なんか最近ちょこちょこあるなと思ってて、なんかね、この間ね、なんかの、パミョっていう映画を見たんです
よ。ああ、はいはいはいはい。ハカー爆やつ、
ね。そう。パミョが、ねえ、見る予定ある？
あ、ないっすね。
パミョ、 なんか予告とか、
うん、
あと最初の30分とかは普通になんかバカ映画っていうかなんか、
うん、
もうちょっとなんかアニメっぽい話かなと思ってたんだけど、うんうん、結構なんかちゃんと政治的な話で、
あ、そうなんだ、
なんかあのてかなんかちょっとね、この前の回でなんか池上さんっていう人となんかパメの話したんだけど、
うんうん、
ちょっとこのなんか聞いてる人的にはまたお前パメの話するのかって感じになっちゃうかもしれないけど、なんかパメもやばいのがなんかその、
うん、
要はなんかそれもそうだ、パミョもなんかアメリカに移住してる韓国系の大富豪の話なんだけど、うん、がなんかそのまあなんかこう先祖代々長男が呪われると、
うん、
でなんかそれを解決するためになんかそのいろいろやったらなんかその先祖の霊をちゃんと埋葬、変なとこに埋葬しちゃったから、なんか多分その長男にその先祖の霊があの来てあの墓の場所を変えてくれって言ってるんだよって言って出てきて、で最初その先祖の霊が埋先祖、ま、おじいちゃんが埋葬されてるお墓をなんか埋葬し直すんだけど、でそれでなんかちょっと一旦解決したかなって思うんだけど、なんか実はそれで解決してなくて、でなんかまずそのおじいちゃんが何やってた人かっていうと、なんかその韓国が日本に占領されてた時に、その日本軍に積極的に現地の人をなんかその、まあ、渡してなんか兵隊としてなんか供給してたりとか、
を積極的協力派の人だったんだ、
協力派の人だったっていうのがなんかその因縁として出てきた、出てきて、で、まあ、なんかでもそれ解決したかなと思ってたら、なんか墓掘り返して、なんかそこでちょっとなんか またちょっとプチ会議みたいなのがあって、
うんう
ん、なんかでももうなんか解決したんじゃないのかなと思ってもうちょっとやっていくと、なんかその墓の下に棺桶の下にさらにもう一個棺桶が埋めてあることが発覚し、なんかそれをなんか重ねて葬ると書いて重葬っていう言葉で出てくるんだけど、これ重葬されてるぞって言って、それを開けたら、さらに掘ったら、あの、縦に埋葬された、めちゃくちゃ巨大な棺桶が出てきて、3メートルぐらいある。やべえなって思って開けたら、中に関ヶ原で死んだ武将のなんか死体が入ってて、なんかそれなんか要は日本の怨霊がなんかそれに持ち込まれてたっていうんで、なんか要はなんかその朝鮮半島の
朝鮮出兵の時か、
あ、そう、なんかね、そこ重ねられなんかてっきりそうかなと思って、それこそ秀吉とかなのかなと思ってたんだけど、なんかそうではないかったんだけど、
あ、そうではないんだ、
でもなんかその朝鮮半島をその日本が植民地化するためになんか霊的にもなんかその朝鮮半島になんかそのいろいろやってて、そのなんか風水的にめちゃくちゃ大事な地脈のところになんか日本のその武将の怨霊の死体を埋めて、でなんかそれによってなんかその
霊的に支配するみたいな、
支配されてたって、でなんかそれを倒す話になってくるんだけど、でなんか秀吉って言わないんだけど、でもなんかそこにそのまずその戦国時代、まあ、関ヶ原の時の兵隊の死体が置かれて、その上にさその日本が植民地化した時の死体が置かれててって言ってさ、なんかその要は日本による植民地化だったりとか、その出兵の歴史、朝鮮半島に対する出兵の歴史みたいなものとか、なんかそこでのなんかその植民地で支配されちゃってた時のなんかそのこう姿勢みたいなものに対してなんか どういう風に蹴りをつけていくかみたいな話がパミョで、なんか結構その政治的なこととなんかそのホラーみたいなのがすごいうまく結びついてて、超良かったんだけど、なんかでも、まあなんか最近韓国とかのなんかホラー映画とかで比較的その日本が第二次大戦中にやったことは結構なんかなんだっけ、あの凶状クリーチャーとかさ、なんかちょこちょこあるなとかは思いつつ、でもなんか同時に日本がされたことみたいなのも、でもそれってホラーにできるよなとか、そう思ってたタイミングで、いや、あったみたいな感じだったので、なんか今、そんなに面白くないんだけど、今のところ。でも、なんか見てて、ザ・テラー不明よ。
ザ・テラー不明よ。
そう。あ、なんかでも、すごい。あ、なんか、そういうことできるんだっていう。
ね、
でもなんかさ、そのナチス ゾンビはあるけどさ、
うん、
ナチスもののホラーってないじゃん。
そうね、確かに。
って思うと、なんかでもやっぱその日本人の強制収容所を描くって言った時に、やっぱホラーになるのはでもやっぱりちゃんと J ホラーがあったからだと思うし、
うんうんうん、
なんかそれはすごい、あ、なんか面白いなと思って、
うんうんうん、そう
企画としてね、なんか見てるんですけどね。そうですね、はい、全然。
あ、でも、うん、あれはでもナチそのものは出てこねえな。いや、なんかね、あの ロシアの、あの、うん、すごい、あのタイトルがすげえバカなんだけど、あの、ホワイトタイガーナチス極秘戦車みたいな、すごい、すごいバカな、あの、砲台がね、すごいめっちゃ砲台バカなんだけど、あの、それすごい面白くて、なんか、あの、第二次大戦中の、まあ、東部戦線なんだけど、なんか、あの、まあ、主人公が戦車乗りで、で、ある時、なんか戦車の声が聞こえるようになるの。
やべえな。
で、まあなんかそれで、その、一回死にそうになって、その、戦車で丸こぎになるんだけど、そこから奇跡的に生還して、戦車の声が聞けるようになって、うん、で、それと同時になんか、ナチスのなんか、あの、ティーガー戦車が、うん、あの、白いティーガー戦車が、なんか亡霊のように出てくるの。で、あの、なんか、あの、っていうか霊的な戦車映画で、あのナチスのその霊的なティーガー戦車と、あの戦車の声が聞ける戦車乗り、ソ連の戦車兵が、戦うっていう話なんだけど、それがすごいなんか最終的になんかロシアのすごいヨーロッパの恐怖、ヨーロッパ人に対する恐怖感みたいなのにつながってって、あ、めちゃくちゃ面白いなっていう作品だったんだけど、なんかそれは結構霊的なナチス映画というか、
でもなんかやっぱその戦争をの時代を映画にするときにさ、やっぱりなんかそもそも戦争体験自体が怖いからさ、怖いってかやっぱ、うん、恐怖だったりするからさ、うん、なんかその、それをホラーにしない、するって発想ってあんまないのかもしれないけどさ、でもやっぱ、うん、恐怖体験である以上さ、やっぱりなんか、それをホラーにできるし、うん、なんかさらに戦争終わっちゃった後の感情とかだったりとかすると、やっぱそれでね、うん、よりホラーにできると思うので、うん、なんか、で、恐怖心を映像にするのがやっぱホラーだと思うから、
うん、うん
で、意外とだからできなくはないんだよね、なんかね。
うんうんうん。
そんな。
これね、あの、なんかね、あの、ゼロシティっていうなんかカルト的な、あの、シュルレアリズム映画がソ連時代にあって、その監督が撮ってるから、なんかめちゃくちゃシュールなんだけどね、なんか、あの、戦争映画で有名なアヤプロの配給だから、めちゃくちゃバカな放題ついてて、
はいはい、
そんな映画じゃねえのにっていうね、あの、そういう映画だと思って見た人のせいで、すごいネットの、うん、あの、なんかフィルマークスとかめっちゃ点数低くなってて。
でもなんかちょっと話戻るけどさ、
うんうん、
ジョーカー・フォリア・ドゥもさ、うん、なんかこういう映画だと思わなくて見に行った人はたくさんいそうだよね。
うん、あ、そうだね、うん、確かに。
いや、なんか、すごい面白い映画じゃないと思うんだけど、うん、でもなんか、なんか酷評されすぎだなともちょっと思ってて、
うんうん、
なんか、でもすごい、こう、うん。まあでも前作好きだった人に冷や水ぶっかけるみたいなことを、うん、まあ、監督もやろうとしてるからね、なんか、
うん、
それはしょうがないと思うんだけど、
うん。
うん、
あと、やっぱさ、それやると、そう、さっきも言ったけどさ、ミュージカルシーンの気持ちよさを削ることにもなるからさ、
そうなんだよね。
そこはね、やっぱ、
うんうん、
映画的な快楽とさ、正しさって両立結構難しいからね。
うんうんうん、なんか、ちょっと違うけど、やっぱエヴァンゲリオンとかってさ、
うんうん、
なんか旧劇場版とかってなんかすごい。
あ、確かにね、近いね。
そう、なんか熱狂しちゃった人に対してさ、うん、めら熱狂すんじゃねえってさ、
うん、
やったけど、なんか熱狂しちゃったみたいなのはあってさ、
うんうん、
でもなんかやっぱあれはすごい、 僕旧劇場版すごい好きなので、
うんうん、
なんかやっぱうまく作っちゃったんだなって思うわけ、うん、バンマと僕も好きだしね、
うん
なんかその意味ではさ、うん、でもなんかどっちが正解なんだろうねでもさ
どっちなんだろうね
でも金払ってつまんないもん見に行きたくない
そうなんだよねしかもさこっちはさ別に1の時点でさジョーカーの時点でさ、うん、ジョーカーがあのアーサーが別にそんなあのカリスマだとも思ってないからさ、うん、なんか知ってることをずっと2時間20分ぐらいかけて説明されたみたいな話になっちゃうからね
そうなんだよねそうなんかだからさなんかやりたいこととしては正しかったと思うんだけど、
うん、
でもなんかやっぱ作品である以上やっぱでも面白いいやでもどうなんだろうななんかさこう面白いけどなんかちゃんと反なんかその前作で描いてしまったことに対して相対的に描いたり反省したりしてる作品とかってあると思うし、
うんうんうん、
でなんかそれはそれで結構まあ、なんか見た後もちゃんとでもその作品自体が言いたかった前作への反省みたいなことを汲み取ることができるんだけどなんかちゃんと感想を話したりとかすればねみんなでねみんなでってい
う
かまあ自分なりにでも感想をまとめたりすればできるんだけどでもまず前提としてそこまでちゃんと感想を掘り下げたりしないこと人もいるよねっていうのは一個ある、
うん、
し僕が見た映画館で隣のカップルが、
うん、
終わった後に「え寝てたでしょ?」「寝てないよ!」っていう会話をずっとしてて本当つまんなかったんだなって思ったんだけど何かもうだから何か何だろうそれもすごいさ何かそれが楽しいとかじゃなくて何かマジで。うんつまんなすぎて、なんか話す感想がないから、なんかお互いがこの映画で寝てたか寝てないかの話ぐらいしか、あ、多分今話すことねえんだなっていう感じの寝てたでしょ会話をしてたんですけど、それ置いといて。で、なんか、まあ、なんか、だからそもそもマジで届いてないっていう、問題が一個あるのと、でもなんか見た上でなんかその、面白さとは別で、なんかその、でもなんかこの作品はでも、なんかその前作で描いたことを批判的に描いてたよねってことを受け取りつつ、まあ、前作で描いてたこととか、なんかその、この作品で描いてる主人公のしてることみたいなのを批判的に描いてたよねと思いつつ、でもなんかその、やっぱシーンごとの積み重ね、シーン単位で見ると、あ、やっぱ、あの時のあれかっこよかったなとか、思っちゃうっていうことか、なんか、ちゃんと感想を言葉にしててもあることはあるから、
うん
でもなんか映画の力って本来そこじゃん。なんかその、
うんうん、
映画の力っていうか、なんだろう、多分これ、スピルバーグ、特にスピルバーグ的な意味での映画の力。なんか最近の監督で言うと、なんかだからその、うん、なんかフェイブルマンズ視観での映画の力、うん、なんかだからその、こう、実際よりもそれを10倍、20倍に見せちゃうっていうのがなんか多分映画の力としてフェイブルマンズで描かれてた気がするんだけど、
うんうん、
でもなんか割と映画ってその側面はある気はしてて、
うん
なんかその現実の社会問題で、ね、とか、なんか、その人を悪いとして描いてても、映画として撮っちゃうと、やっぱりどうしても魅力って、映画としてよく撮ろうとすると魅力的になってしまうっていうことはある気がしてて、なんか、それで言うと今作は、でも多分、意図的にだと思うんだよね。意図的に魅力的になんないように撮ってて、でも、それってつまんないな。っていう
そうなんだよねそこにねそこに帰着してしまうっていうのがねやっぱすごいその映画とかその作品の難しさだよねやっぱり
それこそなんかそのマーティン・スコセッシとかさ、
うん、
やっぱそのてか多分今作ってかめっちゃなんかジョーカーとフォリア・ドゥはスコセッシ作品はめちゃくちゃその、
うんっていうか、あの、裁判官がさ、すごいスコセッシに似てて、ちょっと笑っちゃったんだけど。
まあでもなんか前作なんてさ、結局、アメコミの、アメコミを借りてきてさ、キングオブコメディやるって話だったからさ、で、今回もまあニューヨークとかだしさ、なんかね、って言った時にさ、でもなんかなんだろう別にスコセッシはさキングオブコメディ 続キングオブコメディとかやんないじゃん。
そうね。そうなんだよね。続タクシードライバーとかね。
やばいね、続タクシードライバーやばいな。
いやでもさ、今作って考えてみたら続タクシードライバーとかそういうことだよね。
あ、そうだね、そうだね、そうだね。でもなんかさ、
うん、
だからタクシードライバーとかキングオブコメディとかってまあめちゃくちゃだからその魅力的にその、
うん、
まあ犯罪者を描いてたし、うん、まあ少なくともタクシードライバーとかはなんかやっぱこうトラビスのあり方とかに対して多分批判みたいなのはあったと思うんだけど、
うんうん、
だからやっぱ魅力的に撮れちゃうっていうことはあると思うんだけどさ、でもそれをわざわざつまんない続編作ってさ、その、うん、相対化するっていうことをさ、
うん、
わざわざした映画ってねえんじゃねえっていうかさ、
うんうんうんうん、
まあ、だからそれはなんかすごいやっぱ一作目がヒットしたから企画として通っちゃった、
うんうんうん、
通っちゃったのか通されちゃったのかなのか分かんないけど、うん、
まあ通されちゃったのかもしんないけどね。
うん、でもなんかうんすごい映画としていいかっていうとやっぱりまあすごい良くはないよねっていう、
うん、すごい本当それに尽きるっていうね、
うん、そうなんだよね。あ、なんかだからなんか今見る意味はめっちゃあったと思うの、
うん、そ, そううんうん、
2019年にジョーカーがあって、なんかその後に現実で、うん、まあ、ちょこちょこそれにかん、なんか似たようなことがあって、うん、でもなんかそこに対してなんかもう一回その、ジョーカーってタイトルで何かやるっていうのを、なんか、2024年の、なんか今の劇場で見れたのはめっちゃ良かったなと思うけど、
うん、うん、
うん、なんか今後見直すことはないかなっていう。
そうね、本当にね。
そうなんだよね。なんかだから、自分、なんか、の中で大事な作品になるとかって作品じゃあんまないな。
うんうんうん、なんか完全になんか時事性を考えるみたいな、なんかニュース見る感覚で言った感じはねすごいあるよね。なんか
とかなんだろう、あのよく言えば現代アートっていうかさ、
そうね、
あのわざとつまんなく作りましたみたいなさ、うん、そんな感じですね。
うん、
うん、そんな感じですか。
そんな感じですね。あ、でもあれだね、多分さ、スコセッシはさ、ちゃんとさ主人公を殺してるからさ、続編の作りようがないっていうことはあるよね。
確かにそれはそう、
うん、
でまあね、だ前作でジョーが死んでればね、
うん、
それはそれで辛いんだけどさ、
うん
うん、それは確かにそうですね。
そうすればさ、続編作り、あの、すごい機種を使わないとさ、
うん、
続編作りようがないからさ。
いや、でもさ、なんだろう、いや、実は生きてました、みたいなことがさ。
ああ、あるか。あるね。
よっぽどなんかほら、スキャナーズみたいにさ、
うん、
その、頭破裂して死ぬとかさ、
うんうん、
そういうんじゃない限りさ、だって、今作だってさ、腹刺されてさ、うん、倒れるだけだからさ。
うん。そうね。
いや、全然、いや、絶対ないと思うけど、これで
ジョーカー
3これね、やっぱ徹底的に殺さないとね、徹底的に殺さないとねって、うん、それも望んではいないんだけど、その続編を作らせないぐらい殺すってなるとさ、
うん
ね、だって下手するとエイリアン4みたいな感じでさ、
うん、
あのクローン作っちゃったりとかするからね。
そうね、
うん、
あと地球を爆破しても続いたシリーズはありますしね。
あ、そうね、タイムスリップしてね、あの続いちゃう可能性もねあるからね。うん、だから続編は作ろうと思えばいくらでもなんか理屈はつけられちゃうよね、
うん、
だってさらに言うと、まあ、昨今のこのマルチバース、まあ、でも落ち着きはしたか、なんかマルチバースってさ、うん、なんかエブリシングエブリアオールアットバンスの時をなんかそのあたりをピークにしてさ、ちょっと落ち着いたよね、うん、
そうね、まあアメコミの勢いがなくなったからね、完全に。
そうだよね、
うん、
なんかもうなんかもうありとあらゆる場所でマルチバースが出てきそうな勢いだったけど、
うん、
そんなことはなくなりましたね。
本当ですよ、
はい。マルチバースはなんかちょっとついていけるかなと思ってたので、
うん、
ついていかなくて良さそうで良かったです。はい。
まあ全映画好きがそう思ってたと思うけどね。
え、これついていかなきゃなのみたいな。ね。そう、本当でもマーベル やんなくなっちゃったね、なんかね。
うん。
新作。
なんか、一応今、あれの、
キャプテンアメリカやるのか。
うん。キャプテンアメリカの、
あれね、
うん、
あの人のね、うん、新キャプテンアメリカのやつね。
そうそうそうそう。
ということで、でもマジでさ、DC 映画だって感じも全くしなかったよね、本当に。
うん、本当に。うん。
だからさ、前作が曲がりなにもブルース・ウェインがどうたらとか言うからさ、なんかまだかろうじてそのゴッサムな感じしてたけどさ、今作マジで名前がハービー・デントのやつが出てくるだけじゃん。
うん、そうね。うん。
で、なんかこの世界には全くペンギンもキャットウーマンもリドラーもいなそうだなっていう感じで。
ていうかバットマンもいなさそうだ。ブルース・ウェインがさ、バットマンになってなさそうだもんね、なんか。
だってまだあれじゃないって、ブルース・ウェインのパパもあんま死んでないんじゃない。
あー、そっか。
ねえ、あれ死んでんのか。死んでないよね、まだね。
なんか前作でなんかトイレで会ってたもんね、なんか。
でまだ子供だったもんね、あの時ね。
うん、
うん。なると本当になんか、でもまあ今作でね、ジョーカーだって思い込んでるだけの人っていうことを改めて言われちゃ、なんか正式に言われちゃったからね、なんかの、
うん、
なんとなく察してねみたいなことをさ、
うん、
察してくれなかったからさ、
うん、
ちゃんと言われたみたいなさ、
うん、
感じで、なんかね、ブブ漬けでもいかがですかって言われてたのがさ、
うん、
帰れって言われた感じで、ね、だからね。
いやでもさ、そう思うんだけどさ、肩書きって自分で決めるものだからさ、自分で言っちゃえば自分それなんじゃねっていうのはさ。
あ、まあね、まあね。え、でもなんか今作って自分で俺はジョーカーだって言ってたっけ、なんか。
いや、まあ言ってないからさ、そこでさ、うん、アーサーがさ、いや俺はジョーカーなんだっていうさ。
そうね、
でも、うん、そう、
結局自分から言ってるやつじゃないからさ、マジそこがダメなんだよな。
うん、
やっぱね、そこがほんとね、やっぱシャマランと違う。やっぱシャマラン自分で言うもん、うん、ちゃんと。
そう、うん。俺はジョーカーなんだ、つって。
そう。うん。やっぱね、ちゃんとね、自分で言った方がいいよ。違う名前つけるんだったら。本当に。
うん。うん、あと、それに、ついた名前には責任持とうっていう、ね。
うんうん。それは本当にそう。うん。でもね、担ぎ上げられちゃったからね。それはね。うん。うん、そう。でも、レディーガガ良かったっすよ。
そう、まあ、レディーガガだったけどね。
レディーガガだったけど。
レディーガガとホワキン・フェニックスだったけどね。
うん、そうなんだけどね。良かったですよ。
良、うん、かったです、
うん。そんな感じですか。
はい。
はい。ということで、ジョカ・フォリア・ドゥ。まあ、でもまだ、あれじゃん、でも来週、グラディエーターが公開、うん、されるまでは結構かかってんじゃない？
かかってるかね。
はい。なんで、なんか天気悪い日に見に行くといいと思います。
あ、そう。ダウナイ、ゴッサムの曇り模様のような日にね。
あと東方新宿で見たんだけどさ、
うん、
なんかめっちゃゴッサムの気分になったもん。はい。ということで、
まあ最近日本自体がちょっとゴッサム化してる感
じ。ゴッサム化してますからね。もうね、なんか、ジョジョとかルフィとかさ、うん、もう、名乗る人がね、闇バイト、ね。恐ろしいもんですよ。
マジで笑い事じゃないけどね。
うん。だからね、なんかほら、ちょっと年老いた親とさ、二、うん、人暮らしとかしてたらさ、
うん、
来ちゃうわけでしょ、なんか、
うん、
よくわかんないやつが。自分も何やってるかよくわかってないやつが来ちゃうわけでしょ。
うん、そうだよね。
でもなんかやっぱさ、おじいちゃんおばあちゃんとかをさ、ただ金取るじゃなくて割と無残に殺してたりするじゃん。
うんうん。
なんか多分でもその世代、上の世代に対するさ、なんかなんとなくその、俺たちから金を吸い上げて、
うん、っていうパブリックイメージというかね。
なんかそれは絶対ありそうだよね。
うん。
で、なんかほらそういうこと言ってる。
あ、本棚も政党もありますしね。
政党もあるしさ、なんか、何、コメンテーターというかさ。
うん、いますね。
ね、いるからさ、なんかそういうのの責任もだいぶある気はするよね。
うんうんうん。うん、
はい。 ということで、やっぱりでもこの過酷なゴッサムのような東京を生きていくためにはね、やっぱりペンギンを見る方がいいんじゃないかなと。そのペンギン吹き替えで見ててさ、
うん、
なんかそのペンギンの吹き替えのモノマネができるようになりたいなって最近すごい思ってる。そう、はい、そんな感じです。じゃあ、
はい、
本日最多は私山田と
高島でした。ありがとうございました。
いいと思
います
。
Thank you.